今日はね、始まる前からなぜか疲れているというね、そんな状況なんですけども、なぜ疲れているか、俺もわからないんだけども、始まる2時間ぐらい前かね、急に疲れ始めてきて、で、今になってもね、疲れ取れず、まあ、より一層ね、疲れ始めているんですけども、まあなんでかなっていろいろ考えると、まあ、二つあるんだよね。一つは、花粉症がやってきたわけですよ。まあ、3月入って、まあ結構ね、花粉症来てるなーなんていう人も、まあちらほらいたかと思うんだけども、私、花粉症この土曜日かな来まして、いやー、とうとう来ちゃったなーと思って。ほんとね、私は、杉花粉とかがね、なかなかハイクラスな感じで、レベルもね、何段階かある中で、マックスという診断をね、血液検査した時にね、受けてますから。だからちょっとね、杉が飛んでくると、もうこんなになっちゃう。疲れちゃってさ。体の中はね、なんかちょっと炎症起きるわけじゃん、多分。そういう花粉でさ。で、熱も持ってさ。で、鼻水は出るからさ、もう昨日もティッシュをさ、いいティッシュですよ。ちょっと保湿系のね、それをさ、大量に買って、最近ね、その手のティッシュってポケットティッシュにもなってるらしくてさ、その知らなくてさ、だからもうそれも買ってきてさ、もう準備万端なんだけども、まあ、そんなところでしょ？だから、まあ、これがだるいのかなとも思うのよ。だけど、もう一個あんの。もう一個は、ね、花粉症は体ですよ。でも心に一個来てて、なんだろうなっていう話なんだけどさ。いや、仕事の話ですよ。仕事、辛いっていうか、仕事でちょっと心折れちゃったというか、何とも言えないんだけど、いや、なんか、俺ってほんとポンコツだなと思ってさ、仕事しながら思って、なんかね、まあ、今回、今働いてるところのさ、仕事で、まあ、ちょっとした新しい、まあ、事業じゃないけども、まあ、そういう企画をね、進めているわけ。で、そこに俺も一応参加させてもらって、で、やらせてもらってるんだけど、その中で、まあ、俺の持ち分担じゃないけども、そういうのが一応あるわけよ。で、そういうのを、まあ、各自ね、いろいろとそういうのを担当して、で、まとめて、それを、まあ、上司というかね、まあ、上の人に、プレゼンじゃないけども、まあ、説明をすると。で、この内容で問題なければ、ね、どんどん進めていきましょうということで、今週そんな説明をする機会があったんですけども、この時私担当していたところをね、ご説明させていただいて、そしたら、まあ、ご指摘受けるわけですよ。で、私もね、35、今年6になっちゃいますけども、そんなね、おじさんがさ、いろいろ説明した中で、言われるわけよ。あなたさ、って。ね。こういうことするのって初めてなんですかって。はい。って。やってきたことが全然違うからさ。ね。もう転職して、ね、俺はもともとやってきた内容ってなんだろう。まあ、ネット通販の運営管理とかさ。あとは、まあ、コールセンターとかね。まあ、そういうのをやってきましたよ。だから、今やってる仕事、特にそんな新しいことをね、始めようっていうところで、俺が関わって何かやるっていうところで、まあ、結構初めてなことが多いわけ。だから、やっぱり俺がその担当していたものがね、結構、ま、ふわふわしてるってわけでもないけども、まあ、足りない部分が多いというところで、そういうご指摘を受けまして、ねえ、これやるの初めてなんですかみたいな。はい。こんなのね、もう子供のお使いですよって言われて。はい、つって。これダメだと思って。いや、本当に、別に何か嫌なこと言われてるわけじゃないの。超ごもっともなの。やっちゃったなぁと思って。で、まあ、周りのね、その、一緒にやってる人たちも、その、話が終わった後さ、ね、パルナイトさん、すいませんって、ね、俺ももっとちょっと気をつけて、ね、チェックしておくべきだした、みたいな。言ってくれるんだけどさ、いやいやと。俺が悪いよなぁと思って。だって、これがね、 例えば高校を卒業したばかりとか、大学卒業したばかりのね、新人だったら、わかるよ。俺も35だからさ、周りの人が気をつけようが気をつけまいがさ、俺が気をつけて、一人である程度なんかできないとさ、おじさんだからさ、って思って、ほんと俺ってポンコツおじさんなんだなと思って。いけないよね、ほんとに。だって、もう最近お風呂場で歌ってるんだけどさ、今ちょっと流行ってるじゃない、あのオリエンタルラジオのパーフェクトヒューマンが。あ、そのパーフェクトヒューマンのところ俺ポンコツおじさんにして歌ってるからね、お風呂場で。そのぐらい来てるのよ。そんな流行りのね、お笑いなんてなんかクソくらいだと思ってるわけなんだけども、それでもそれに合わせて歌っちゃうぐらいポンコツおじさんだとね。アイムポンコツおじさんですよ。そんなことをさ、やっぱり、食らってるわけですよ、日常的に。ねえ、これがさ、なんか、上の人がね、言う言葉が、すごい理不尽なことだったら、あの野郎って思うんだけどさ、そうじゃないんだもんね。俺が全面的にポンコツっていうね。そんなところでさ、もうそんな私、子供のお使いマンがね、今日もやっていきますんで、もうそんなんだからな。こんなおじさんのお話最後まで聞いてくれる人いたらね、ぜひお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパル内藤です。こんばんは。あれ、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのが抜けてましたね。どんだけね、メンタルやられてるんだというところですけどもね、結構やられてるんだよな。そんなんで土日ね、ちょっと食らいながらね、過ごしていたので、それでなんか気づかれというかしているのかね、わかりませんけどもね。そんなあっという間の土日で、で、今日はですね、まあそんなね、心を痛めてるばっかりじゃダメですから、なんとか頑張ってやっていきたいと。明日も月曜日がやってくると、仕事が待ってるとね、いうところですから、もうその上の人からね、ご指摘いただいたところは週明けにね、すぐにまた、まあ、説明に上がるという感じになっておりますからね。明日も気が抜けないわけですよ。辛い、向いてない仕事、もうやだな、本当にな。ちょっとまた転職が頭によぎったよな。転職っていうか、バイトっていうか、正社員ではもう無理なんじゃねえかな俺と思って。だからね、うちの父親不動産やってますけど、そこに行くっていう話でもなく、俺もなんか親父にもう掃除のおじさんみたいなので雇ってもらいてえなみたいな、バイトでみたいな。でも一応宅建持ってますみたいな。そんなんどうかね。そしたらなんかどうかねみたいなね。もう辛い、もう掃除のおじさんもちゃんとできなそうね。掃除して、で家から出て、で事務所とか戻るときになんか鍵とか多分預かってるわけじゃない、その家のさ、鍵渡すときに、あれ鍵閉めたっけなみたいな、ちょっと戻ってきますみたいな、そんなんなりそう。抜けてんのよね、本当にね、と思って。まあ、そんなね、アイムポンコツおじさんがね、今日もやっていきますんでね。まあ、何かあればお便りなんかいただけたら嬉しいなというところで、お便りの宛先お伝えしたいと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにお便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板、 で、事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思います。で、メールに関してはね、ホームページ右上のところに、メールフォームってところもありますので、そちらからでも送れるようにはなっておりますよというところですね。さあ、そんなわけで、私、まあ、ストレス、あるでしょ?ね。そんなわけで、今週も、タバコを一本吸ってしまいました。ねえ。こういうのからなんかガタガタ来る気がするな。俺みたいなさ、タバコ大嫌いマンじゃん。もうタバコ吸ってるやついたら本当に殴っちゃおうかなって。ね、頭の中では想像するけど殴りませんよ。だけど、タバコ吸ってるみたいな。で、あと、歩きタバコ、ね、防止条例みたいなあったりするんじゃない?そういう街の中で歩きタバコしてる人を見ると、ね、もうなんか持ってる手を、蹴り飛ばしちゃおうかなみたいな思ってやらないみたいな、ね、想像するのは自由ですからね。それを行動に移しちゃったらダメなんですよね。でも想像するのはね、人それぞれ自由だしね、問題ないですよというところで、まあいろいろね考えるんですけども、そんな中のね、私も一員になっちゃいますよ。タバコ吸っちゃってね、先週買いましたね、おじさん御用達若葉というね、タバコがございますけども、それをね、一本吸って、ね、一本吸って、ドンキホーテに行ってみたいなね、そんな本当にドキュンみたいな行動をしてしまいましたけどもね、まあ、ドンキホーテで買ったのはね、保湿たっぷりのね、ティッシュっていうね、ところなんで、まあ、その辺は私のね、病弱なところが、ちょっと、アピールできるかなと思うんですけど、まあ、そんなわけでね、タバコ吸ってさ、なんだろうね、タバコ吸ったからって何があるわけでもないんだけどさ、気分的に自分をなんか傷つけたいとかそういうところなのかね。だからあのリストカットする子がいるじゃない、少し近い感覚なのかもしれないね。そのリストカットはいろんな理由があるじゃない、その本当に死にたいっていう人もいるし、ちょっとそういうのでまあ、かまってちゃんみたいなところでまあ、少しことを大きくしたいみたいなところもあるし、あと死ぬ気も何にもないんだけど、多分自分をちょっと傷つけたいっていうのもあるのかななんてちょっと思うと、このタバコっていうのも、俺はね本当にタバコ嫌いだし、タバコが悪だと思ってるから、それを自らやるっていうことはまあそういう行為にちょっと近いのかもしんないなって、ちょっと自暴自棄だなと思って、良くないなーと思ってさ。でもタバコね、やっぱりダメだなって改めて思ったんだけど、タバコ吸ったんだよ。そしたらさ、吸った後何分かしたらもう右足が痛くなってきちゃって、ダメなんだ、体合わないんだよねタバコがね。本当にもう一回ぐらいトライするかもしんないけど、まあトライするっていうか嫌になっちゃった時にね、もしかしたら一本吸って、あー俺はなんかやさぐれてるみたいなことをね認識したいみたいなところなんですけど、ただ吸うことでほんと足が重くなっちゃって痛くなっちゃって、ダメなんだよ、血管が収縮しちゃうんだよタバコ吸うと。なんでね、良くないなというところで、タバコはもうコリゴリだなというところだけど、そんなコリゴリな時でもなんかもう吸ってやろうかなみたいな感じになる時はありますよ。でこういう時ね、タバコなんて吸わないで一人でフラッとねバーに入ってみるとか、そういうことをした方がいいんだよね多分。んでマスターとかいたらマスターに愚痴を聞いてもらうの、ね、俺も30も中盤でもうアラフォーなのに、上の人間からお前子供のお使いだなって言われちゃいました、死にたいんですけど、ね、そうしたらさ、マスターもいろいろ優しくしてくれるわけじゃない、ね、パルナイト君、ね、そんな人生ね思い詰めちゃダメだよと、ね、この後じゃあいいソープ紹介してあげるからっすね、そんなことを言われて、いやちょっとまたソープもね一回気を引き締めないといけないんですいませんっすね、今日は帰ります、そんな人生ね、せっかく慰めてくれるね、そんなマスターの粋な計らいのソープもすいませんと言って断って帰る、また家帰ってからもう俺はダメだな、仕事もダメだし対人関係もダメだし遊びもダメだし、ダメなやつだなと思って、おじさんなのにもうやだね本当にね。 まあ、そんな、ね。そんなでもね、こんな落ち込んでばかりで、この後1時間も2時間も喋ってたらね、聞いてる人みんな落ち込んじゃいますから、ね。もしくは、落ち込んでた人、ちょっと今やる気出てるかもしんないね。お、パル、結構、今日やられてるじゃん、つってね。俺、少し元気になってきたわ、みたいな、いう人もいるかもしんないから、まあ、そんな風にね、まあ、プラスに捉えてね、聞いていただけたら嬉しいと。そんなラジオでございますけども。まあね、ラジオも、もう長くやってますけど、もうこれもね、どうかなと思ってるわけですよ。このラジオ一本でね、いろいろやっていくのもね、なんか未来があまり見えないと。今の仕事も、いつどうなるかわからないと。もう本当はもうやめたいんだから、ね。先週までは結構良かったんだよ。あ、なんかアニメにも関われてるし、俺、いい転職したなとか思って、ね、楽しくやってたんですけども。まあ、一週間っていう時間はね、いろいろと起きるということでね、こんななっちゃって、もう仕事辞めて、ね、このポッドキャストだけで生きていきたいみたいな、ね、のらりくらりとみたいな、いうことも考えちゃったりするので、まあでも、どちらにしてもね、もう少しこのポッドキャストというところをさ、広げていきたいなというのは思ってるわけ。そんなわけで、まあ、今週というか来週というか、ね、一応2週に1回、ね、このラジオ、童貞ネット、アットネットラジオは、まあ、毎週ね、1回ありますよ、生放送が。で、週の半ばに、ポッドキャストでそれをね、配信するっていう感じ撮ってますけども、で、2週に1回は、本名でやっている、ラジオ。ね、こちら別でありますから、これもやってるわけですよ。で、これは土曜日やってます。ね、各週土曜日。したら、各週土曜日やってるってことは、ね、まあ、月4回土曜日があったら、その2回は本名ラジオだけど、あと2回空いてるんだよね。なので、その空いている各週の土曜日に、もう1個、ラジオ、ね、まあ、ポッドキャスト、本当に始めようかなと、ちょっと思いまして。前もちょっと言ったんだけど、平日にね、何かちょっとして、で、それを、まあ、土日でなんか形にするみたいなことをね、ちょっと考えていたんですけども、まあ、それを女性に対して使っていく時間なのか、まあ、ラジオに対して使っていく時間なのかってところもあったんだけど、まあ、今のところちょっと女性に対してどうやってアプローチをしていっていいかは全然わからないので、なので、ポッドキャストをね、新しいのをちょっと始めるために、この隔週のね、日に関しては、隔週の土曜日に関してはね、その週の平日は、その新しいポッドキャストの方にね、立ち上げにちょっと時間を使おうかなと思って、なので明日から、一週間、ね、金曜日までは、新しいラジオのことを考え、ね、番組の内容、タイトル、ね、なんか、アイコンだったりとか、時間だったりとか、ホームページとかなんかいろいろあるわけでしょ。そういうのちょっと考えて、で、土曜日に収録、いけたらいいなと。で、遅くても、その次の、ね、次の土曜日には、まあ、撮りたいなと、ね、ちょっと思ってます。何やるのっていうと、多分、アニメだね。だって、この童貞ネットの中で話せないこと、話してないことって、もう大体アニメの話だけなんだよ。で、アニメスペシャルやった時も、別枠で配信してるわけじゃない。だから、で、なのに、俺の、なんか、生活の半分ぐらいはアニメでできてるじゃない。平日、何もできねえなって言ってるのは、平日アニメ見てっからなんだよね。まあ、今回ちょっと少ないですよ。見れてるの。でもそれでも、15、6本は多分見てると思うの。それでも少ないなと思うよね。いや、もっと見てんの20ぐらい見てんのかな。でも今まで30本ぐらい見てたからさ、そう考えると少なくなっちゃったじゃない。でも、週20見てるんだったら、その話したいじゃない。だけど、童貞ネットで話すとみんなからバッシング来るじゃない。いや、そんなみんなアニメ見てねえし、みたいな。だから、そこを、ね、ちょっとアニメファンと共有するという意味で、ポッドキャストやっていくことで、俺の平日が無駄にならないと。ね。平日積み上げたものが、それで土日に形になるじゃない。そういう意味では。なので、そんなこともやっていきたいなと。ね、今年は、もう一歩進んでいきたいなと。形にしつつね、 なんか次のステージに行きたいなというところでございますというお話かな。じゃああと今日他にお話ししたいことなんですけども、私スマホのケースを買いたいなと先週からずっと思っていたんですけどもね、なかなか買えてなくて、もうアマゾンですげー調べてさ、ランキングもそうだしさ、ね、あなたにおすすめのなんかスマホケースこちらみたいなのあったらさ、それ見てさ、でいろいろ見たんだけど、どうしようかなと思って、すげー優柔不断なんだよね。そんでさ、すごい悩んだのが、まあ5個ぐらいに絞ったんだよ。ね、5個も絞るなよってね、そのもっと絞れんだろうって話なんだけど、なんかこれソープ状選びに近いんですけどもね、スマホケースもなかなか選べないってところで、で一つはスマホケースのランキングで1位になってる、なんかすごい安いやつがあったの、1480円ぐらいで売ってるスマホのケースで、で見た目はちょっとごついんだけど、まあ俺も男だからその辺全然問題ないし、あと評価もすごい高かったの、いいなぁと思って、なんだけどこれをちょっとね悩んでいたのが理由があってさ、これはね私今回できたらそのケースに IC カードだからスイカとかそういうのが入れられるケースが欲しいなとちょっと思っていたのね。なんか毎日電車通勤してるんだけどさ、その時にで改札出る時に俺そのクレジットカードビューカードとスイカが合体してるやつを使ってるのね。でこれはあのキーケースに忍ばしてんの。だから毎回毎回その改札出るときにはカバンの中からキーケース出して、それでピピッとやって出るわけ。めんどくさいんだよ。でこれが携帯の中に組み込めれば携帯はポケット入ってるのね、スーツの時も。だからなんかわざわざカバンから出さなくてもポッケ突っ込んででピピってやりゃいい話なんで、すごく楽だなと思って。なのでね、そんなところを考えるとランキング1位のやつもいいんだけど、それはね IC カード入んないやつだったんでちょっとなぁと思って。だけど IC カード入るやつ調べれば調べるほどちょっと微妙になってきちゃって、っていうのも俺今 iPhone6 だね使ってますけど、これすんごい薄いわけ。何ミリかな、 0. 何センチ、 1センチはないんだよ、多分 0.4 センチぐらいだと思うわ。でそんぐらいのすごい薄いわけ。これが持ち味というかさ、売りなわけなんだけど、その IC カード入るケースをつけると多分1センチとかいっちゃうの、1センチとか 1.12 センチとかいっちゃうの。いやいやと、ね、iPhone6 2個を重ねたぐらいのサイズになっちゃうじゃん、それってどうなのかなと思って。で俺の手がね大きければまた話別なんだけど、手もさちっちゃいわけよ。まあ、手がちっちゃいんじゃないんだよね、手のひらは成人男性平均ぐらいあると思う。だけど指が短いのよ。これは成人男性の平均よりも一関節ぐらい短いんだよ。カッパかなみたいなね。まあ、そこまで短い、結構短いんだよ。なのでそんなケースが大きくなっちゃうのもなーとか思って、であと重さもかなり重くなるらしくてさ、重いのか、重いのって煩わしいんだよねと思って、そのカバンもそうだし服もそうだし、もう何もかも俺重いのがちょっとね嫌いなんだよね。もうすごい身軽で痛くてさ、だから家帰ってきても、ね、パンツ一丁になっちゃうし嫌なんだよ。なんかもう体が重いのが好きじゃないんだよね。なのでそんなんでさ、ケースつけてでかくなって重くなってってやだなーと思って、でも IC カード入れたいななんて思ってすげー悩んじゃったの。そこでランキング1位のやつかそれかっつってね、でずーっと悩んで1週間悩んで、でこれもさ金額もさ、ランキング1位のは1480円とかで、でもう一個の IC カード入るやつが2480円ぐらいなわけ。1000円ぐらいの差ですよ。もうさ、いい年した大人なんだからさ、一個買って良くなかったらもう一個買えばいいじゃんみたいな、もうそれこそもう二ついっぺんに買っちゃってもいいじゃんみたいな、お金無駄かもしれないけどさ、 そんなね、一週間悩んでさ、しかも、すげえ悩んでんだよ。本当にそのことだけ考えて、やべえ、二時間経っちゃったとか、そんなんなってるからさ、そんなのが一週間に何回かあってさ、超無駄でしょ？一時間、ね、俺、残業してさ、残業代がもし出ればさ、一時間千いくらはもらえるわけじゃん。したらさ、その、なんか、一週間で何時間考えたんだろうって考えると、もうその千円も良くないですかみたいな。ね。千円の差だったらみたいな。とかいろいろ思ったんだけど、まあ、結局、もう、決断しまして。IC カード入んなくていいやと。ね。やっぱりでかくなったり重くなったりするの嫌だし、あとは、うちがね、オートロックなのよ。この家がさ。だから、鍵が、まあ、ないと、部屋戻ってこれないんだよね。例えば、家のドアを開けっぱなしにして外出てっちゃうと、鍵持ってなかったら帰ってこれないのよ。なので、鍵って絶対持ち歩くんだよね、外出るとき。だから、まあ、携帯なくても、ね、最悪携帯忘れちゃったときでも、鍵は絶対持っていくわけ。だから、鍵と、まあ、スイカとクレジットカードは一緒になってる方が、まあ、何かといいのかな、なんていうことを、まあ、自分に言い聞かせて。で、Amazon でね、ランキング1位のスマホケース買いまして、今、こちら装着してますけども。いいね。すごくいい。珍しいね。俺が物を買ってね、あ、これはいいなって思ったのもなかなかないんだけどさ。今まであのクリアーなさ、ちょっと薄めの、なんだ、なんかね、そのグニグニしているさ、やつですよ。そんなのをつけてましたけども、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、まあ私もこの iPhone6 1年半ぐらい使ってますから、ちょっと飽きてきたところもあるんだよ、その見た目的なところはね。でそれでこのカバーにしたら、今まですごい丸みを帯びていたのが結構ごつくなって、いや意外といいなと思ってね。まあそんなんでちょっとそこはね、ウキウキ久しぶりにしたところではあったので、まあそんなねところなんで、まあ今ね、そういうスマホとか買い替えとかね、いろいろあるかと思うんだけどさ、買い替える前に一回スマホのケースをなんか全然今まで使っていたものと違うのにすると、なんか新しい気持ちになれるかもしんないね、というそんなお話ね。まあもしよかったら皆さんね、 iPhone 使ってる人多いかと思うんでね、ポッドキャスト聞いてる人は、その Amazon のランキング1位の多分1480円ぐらいで売ってるのって1個しか多分ないと思う、そのランキング1位で見ると。それをちょっとチェックしていただくと、あ、これかと、わかるかと思いますんでね。なんか最近ちょっとしっくり来ねえなって思っている人いたら、その辺ね、買ってみると、まあ、後悔ないんじゃないのって思いますけど、ただ、女性にはごつすぎる。うん。男性にはすごくいいと思いますんでね。ぜひぜひその辺チェックしていただけたら、というところでございますね。じゃあ、お便りいただいてるかな？いただいているんであれば、ちょっとね、読んでいこうかと思うんですけども、こちらどうかな？もう私もね、お便りをね、やっぱりいろいろと読みたい。ね、そんな年頃ですからね。一つ。ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。闇期来たー。このままパルさんがいるべき場所に帰ってくるんですねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こちら、パルさんがいるべき場所ね、無職と書いて場所とね、読むような表記をしておりましたけどもね、恐ろしいことを書きますね。いや、無職には戻れんよ。さすがに、ようやく借金もなくなって。で、こっから入ってくる収入は、まあ普通に消費して、まあね、毎月5万ぐらいでも貯金というかさ、勝手に溜まってくんですけど、使わないから。なんだけど、だ次の引っ越し資金ぐらいまでは貯めないとさ、ダメじゃん。俺もここの家、もう、ね、3年目入っちゃったからさ、いつものね、2年で引っ越し計画がちょっとずれちゃってるからさ、もう35でしょ？あと何回引っ越せんのって考えると、そんなないんだよ。多分。その、結婚、俺も、するはずじゃん。いつか。ね。すんのかな？できんのかな？ね、全然そんな未来見えませんけども。 もし結婚するってなったらさ、そんな2年に1回とか引っ越しできないからさ、ね、別に自分たちはいいよ。その、自分と奥さんはいいよ。だけど、子供ができちゃったらさ、やっぱりもう引っ越しはなかなかできないからね。そうすると、あと2年とか、ね、あと引っ越すって多分2回ぐらいなんだよ。次引っ越ししたところで、まあ、なんか結婚なりなんだかかんだして、で、子供ができて、じゃあ、なんかマンションか一戸建てかなんか買おうかっつって次引っ越してみたいな、そんなところじゃない。だ多くてあと、一人暮らしで引っ越しするの2回だとするよ。ね。40にはもう結婚してますから。ね。結婚しなくちゃまずいよ。40なんだもん。じじいなんだもん。やばいんだよなーと思って。だから、まあ無職はないんだけど。でもアルバイトっていう。まあフリーター。ね。まあ俺みたいなフリーダムな人間はね、フリーターでもいいかもしれないですけどね。怖いよ。今でこそ、35歳、正社員、ね、モバイルコンテンツディレクターですよ。名目としては。これが、40歳、フリーター、みたいな。夢はラジオパーソナリティです、みたいな。やばいよね。怖い怖い。ね、なので、俺がいるべき場所、ね、無職じゃないですよ、と。なんとかしたいね。なんか、住みやすい世界にしたい。そんな風に思ってます。ポッドキャストでなんかなんないの？ YouTube みたいにならないの？ヒカキンですみたいな。ね。ブンブン、ハロー YouTube。どうもヒカキンです。ね。今日の商品はこちらって、ブルルルルルって。ポンスパンポンみたいな。ね。そんなんないんですか？それがポッドキャストでもなんかそんななってくれたらさ、俺も一気にスターダムなんのにねと思うんだけど、完全に他力本願だからさ、まあ、ないんですけども。まあ、頑張りたいね。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん。転職だと？バイトだと？実家の手伝いだと？ってね。お便りだったりとか、ね、いただいてますけども、ありがとうございます。そうなんだよね。考えちゃう。ね。ちょっと考えちゃうところはありますけどもね。まあ、一時的なものかもしれないよ。ね。タバコを吹かしてりゃ、もうそんなのすぐですよ。ね。だからみんなやっぱ辛いんだよね、多分人生。だから、タバコを吸ったりとか、あとは飲んだくれたりとかね。なんかさ、お酒も楽しくね、美味しく飲んでるのとさ、なんかもう自暴自棄で飲んでるのってまあ違うじゃない。こんなに飲むなよ、みたいなぐらい飲んでるやつもいるからね。だからそういう人は、ね、ワンカップ大関片手にさ、なんか、電車の中乗ってる人もいるじゃない。大変なんだなっていうことよ。だから学生さんとかさ、ね、そういうおじさん見るとさ、こんな人になりたくねえって思うかもしんないけど、ちょっと察してあげてほしいね。いや俺も思うよ。もうじじいここで飲むなよって思うけど、やっぱメンタルやられてんのよ。人生辛くてもう忘れるしかなくて、でワンカップ大関に手を伸ばすとね、いいじゃないですかと。まだそんな、なんか、謎の白い粉とか吸ってるわけでもないしさ。ねえ、そう考えたら、全然、ワンカップ大関の方がね、健全だからということでね、ちょっとお酒臭いかもしれないけどね、頑張っておじさんって思っていただけると嬉しいな、というところだね。あと、ラジオネーム、チンポエリクソンさん。仕事で怒られた時は、じゃあ、お前がやれ、で行きましょう、っていうね。お便りできました。ありがとうございます。そうなんだけどね。理不尽なこと言われたらそう思うよ。じゃあお前がやれよ、みたいな。なるけど、今回至極真っ当なんだよ。俺が抜けてただけなの。ね、結構、がっつり決めていかないといけないところが結構ふわふわした状態だったんだよね。まあこれもふわふわ、俺がさせたいわけじゃなくてね、そのやり取りしていたその先方が、まあふわふわな回答をしてくるから、ね、何度かそういう話しても結局ふわふわして帰ってくるからそれで終わっちゃったんだけど、そこを締めなくちゃいけなかったんだよなと思って。ダメだなぁと思ってさ。なんで、理不尽に怒られたらそう思います。ね、じゃあお前がやれと。でも、今回は、ね、俺が、ね、喰らいますよ。ね、自ら喰らっていこうかなと思ってます。よくない。ね、だからもう、酒とタバコ、 に逃げましょう。ねえ。もう逃避逃避の人生でいいんじゃないですか。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、パンクしそうになってるな。暮らしの敷地が下がっているんじゃないのか。パズドラのスタミナみたいなもんで、パルさんが1日に行動できる力は10あるとして、仕事5消費。生活の、雑事2消費。ネット3消費。ソーシャルゲーム2消費。アニメ漫画2消費。ラジオ関連2消費。これを全部やろうとして16も使う毎日が続いてるんじゃないか。ネットとか減らして睡眠時間伸ばそう。睡眠不足だとネガティブになるらしいよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん、否めないね。そうなんだよ、俺はそんなに優秀な人間ではないからね、そのいわゆるパズドラのスタミナみたいなもんってやつはさ、少ないんだよ。本当に10ぐらいしかないと思う。みんな30ぐらいあると思うわ。俺は10だね。で、その中で仕事5を使ってる。これは5だね。で、生活の雑事。まあ、1かな。ネットも1かな。で、ソーシャルゲームとアニメで2かな。で、ラジオ関係で2かな。結局でも、10超えてきてるね。ダメなんだよ。10超えちゃってる時点でダメなんだよね。8とか9にしとかないと。で、その分のゆとりを持たせて、で、そこを、ね、なんかそこは余りがあることで、他のところはブーストかかるみたいなさ。あるじゃん、そういうの。本領発揮できるみたいなさ。満帆だったりとかすると、結局全体的に8割ぐらいしか力出せないとかさ。あるので、ちょっと考えないといけないね。その、いわゆる、ライフワークバランス的なやつ。ね、しゃらくせえと。そんなこと言って仕事してたら、できるもんもできねえってね。なっちゃうかもしんないけど。でもね、なんかもう、疲れてきちゃったね。よくない。でもなんかそんな、追い込まれてるわけじゃないのよ。一番追い込まれた仕事の時は、もっとひどかったから。ね。さらに追い込まれた仕事の時は、ちょっと、このままじゃダメだなと思って、親に電話して泣きついちゃったから。あ、そこまで行ってないからまだ全然ね。まあ平気なんですけど、ただね、時間は有限だからさ。で、年齢も年齢でさ、どんどんやっていかないといけないなって思うじゃない。その仕事もプライベートもさ、中途半端じゃ良くないなと思って。まあかといってね、じゃあ仕事一本で頑張れよ、趣味一本で頑張れよっつってもさ、さすがにどっちも一本にってできないじゃない、やっぱり。仕事一本にしちゃったらね、ラジオできなくなるってことはないけど、本当になんか足踏み状態になっちゃうし、できたらラジオをね、もうちょっと頑張りたいなって思うじゃない、人間さ。ちょっとした、まあ、夢じゃないけど、まあ、趣味というか、みんななんか持ってんだよね、いろいろとさ。人の話を聞くとさ、趣味だったりとかでね、ちょっとクリエイティブなことをさ、昼間やって、昼間っていうかなんか休みの日はやってるとかさ、聞くとさ、すげえなって思うじゃん。こういうのいいなって。やっぱ仕事しながら土日とかはなんかそういう活動というかさ、しててさ、その二面性じゃないけど、仕事以外のなんか自分を表現する場っていうのをさ、なんか持っててすごいななんて思ったりするとさ、俺も頑張りたいなって思うわけよ。だからこそね、まあ、各週で本名ラジオ、そして各週で新しいポッドキャストもしたいなとちょっと思ってはいるんだけど、そんなんでさ、なんかな、でもキャパねえからな、もうほんとポンコツおじさんだからな、ほんと思うね。よくない、みんな優秀に見えんのよ。まあみんな優秀なんだよ、事実ねえ。若い子も20代前半の子もいっぱい会社にいるけど、ああ優秀なんだなーと思って、理解力あるなーみたいな話してて、ね、なんかよくわかんない難しい話とかしてても、あ、理解してんなーみたいな、でなんか俺だけ理解できてねーなーつって、でまあでもそろそろね、俺がポンコツなのはね、なんか職場の方でも分かってきてると思うのでね、なんか少し難しい話になった時にね、ここまでね、パルナイトさん分かりますかって言われて、 いやーもうわかんないっす、みたいな。ね。そんなんでも、なんとか、なりそうな雰囲気にはなってきてるかなと。ね。もう気がつけば4ヶ月経ってっかんね。転職してから。あと2ヶ月経ったら6ヶ月。まあ、いわゆる試用期間っていうのは、なんか定められてるらしいんだけど、それが6ヶ月だから。もしかしたら、あと2ヶ月後、春がやってきた時にね、私の春は終わるかもしれないという感じかもしれないんでね。ねえ、そんな子供のお使いしてるような人、ね、雇えませんよ、みたいな、言われたら、さよなら、と。ね。じゃあ、お父さん、私を掃除婦として雇って、みたいな、ことになるかもしれませんけども。まあ、そんなところですよ、っていうね、感じ。あと、お便りいただいてます。ラジオネーム、草壁さん。パルさん、こんばんは。辛いことがあったら泣けばいいと思います。おじさんが号泣。周りはドン引きでしょうが、逃避できますよ、というね。お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、泣けばいい。なかなか泣けないんだよね。アニメ見てて最近泣きそうになってくるからね。ハイキューとかあんじゃん。そのさ、若者の青春とかをさ、見て、しかもハイキューとか、アニメ、演出とか、すげえいいんだわ。ちょっと涙出そうになってくるんだよね。あと3年もしてあれ見てたら、泣いてるね。そんなのあったね。で、見ながらちょっと思ったのは、もうね、その学生時代が終わっちゃった人にはちょっと話しても、ちょっとまたあれなんだけど、まだ学生の方とかだったり、まだ中学生とかでこれから高校上がるよとかっていう人、まあ数少ないかもしれないけど、いると思うんだよね。できたら、中学か高校のどっちかは、運動部やった方がいいと思うわって、ちょっと思うわ。まあ、これは俺が運動部だったからって話でもなくて、そのさ、世の中にある漫画とかアニメとかさ、そういうのの題材になるのが結構、スポーツって多いじゃない。で、学校の部活って多いじゃない。で、運動部と文化部多分微妙に違うと思うから、そこで、なんか、中学でも高校でもどっちかで運動部を経験してると、なんかそこの、なんか分かってくると思うんだよね。そのね、微妙なニュアンスとかもさ、体験してるからこそ分かるところもあると思うんだよね。で、やっぱり今も昔も、そのスポーツものっていうのは強いからさ、なくならないと思うんだよ。漫画もアニメも。なので、その別に漫画とアニメを楽しむためにってわけじゃないんだけど、まあ、そんな運動部ね、ちょっと一回経験しとくと、まあ、一年やってね、いやもうついていけないっす、無理っす、退部しますでもいいと思うんだけど、そういう運動部に一回所属するっていうのは、ちょっといいんじゃないかなと、少し思いましたんでね、これからね、今、3月だから、次4月になった時にね、高校はありますなんていう人いるかもしんないから、そんな人は、今まで文化部だったんだったら、ちょっと運動部入るのもね、面白いかなと思うんですけども。まあ、かといってね、まあ、今まで運動部だから文化部に入った方がいいよってわけでもなくて、ね。まあ、なんとも言えない、まあ、文化部は文化部中心としたね、また漫画とかアニメとかもあるからさ、文化部あるあるもあるから、まあ、なんとも言えないんだけどねって思うんだけど。で、まあ、さっき言ってたさ、その、ね、スタミナみたいなもんでさ、自分のスタミナがね、10しかない中でさ、いろんな行動したらさ、まあ、キャパオーバーしちゃうわけなんだけど、とはいえ、高校生とかでさ、運動部やりながら、できたらね、他の文化系のことも、部活じゃないけどもやってほしいなと思うんだよね。難しいのかな？でも、ね、なんかそんなこと思います。高校の頃ね、運動部で部活しながらなんか他のね、例えば、いいのよ、ギターとかでもね、やったりとかさ、そんな生活がとてもいいんじゃないかなと。で、勉強と部活だけにならずに、もう一個、そのプライベートで3年間ぐらい続けられるような趣味というか、それを続けたことによって、今後何かね、発展するんじゃないかみたいなことをやってもらえたら、なんか、いいかもね。大学とかもしその先進んだ時にね、ちょっとまた面白いことが待ってるとか、ね、そういうことでちょっと社会にちょっと関わっていけるとかあるかななんて思ったりとかするわけですよ。ここまで年取ってくると。若者に対してこれね、良くない。 酒飲むとこうなるよ多分。ほんと若者がいると、まだ若いんだからさってなんだよそれみたいな、ほんとのおじさんになっちゃったなつって、まだ若いんだからさって、もっと自分がやりたいこととかあったらさやってった方がいいよってね。俺の年になるまであと何年あると思ってるっす、それまでやったらさ絶対大丈夫だからっつって、ジジイだなね、ジジイなんだよ本当にね、急にジジイになったなと思ってる。やっぱりね、その30超えてからね、自分はおじさん、自分をおじさんと言い続けて、で35になって、で今年36になるって段階になると、いやおじさんだよねって思う。パッと見わかんないかもしんないよ、まあ、ちょっと小柄だしさ、そんな老けた顔ってわけでもないから、まあ、遠くから見たらね、あちょっとハゲてるね、若ハゲがいると思われるかもしれないけども、でもな本当におじさんになっちゃったなと思って、だそういう風な認識をするからこそ、まあ、より一層その結婚とか焦ってくるところもあるんだよねと思って、今まではねまだ平気かなとかって思うところもあったけど、いやもうまずいなとね思ってますね、遅えよって話なんだけど、まあ、そんなところですね。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんよく決断したな、俺もそのスマホケース使ってるわ、ゴムバンパーだからクリップ感が出て持ちやすくなるんだよな、その勢いで牛革カードケースでも買ってできるビジネスマンになろうぜっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。やはりアマゾンナンバーワンはね伊達じゃなかったね、使ってる、こんなに近い人が使ってるっていうね、これは恥ずかしいですよ、もし会う機会があった時にね、なんかちょっとじゃあ LINE の交換しましょうみたいな言って出した時に、やべ同じケース使ってるみたいな、ね、そしたら俺もみたいなね、みんな同じケースみたいな、みんなアマゾンじゃん、恥ずかしいみたいななるけど、やっぱりね安いしいいものだったんだよねすごく、うん、今も結構ねいいなと思ってる、ここ何日か使ってるけど、あいいなと思ってるから、やはりいいものはねいいというところで、でこの勢いでね牛革のカードケースでもみたいなお話ですけども、俺名刺入れとか結構いいですよ、結構高いね、モンブランの名刺ケースね、ちょっと満単位飛んできましたけどもね頑張って武装してるんだけどね、武装じゃやっぱり脳はね追いつかないからね、良くない、そんなところですね、頑張りたいビジネスマンね、まあやめますけどねもしかしたらね、もう解雇されるかもしんないですし、なんとかね、だから昔はさ働いてる時その一週間働いた中で不甲斐ないことあったらさ、土日でさなんかいろんなビジネス書買ってさ本読んでさ、で次の週につなげてたんだけどさ、さすがにそれもできないんだよねと思って、まあ、ちょっと一個本買おうかなと思ってんだけど、その辺のちょっと仕事に関するちょっと数字に強くなるみたいな本があったから、それ買ってちょっと読んでみようかなとか思っててはいるんだけどさ、これがねやっぱし他にやりたいこととかさ、やらなくちゃいけないこともあるからさ、まあ、仕事だけってわけにいかずに、良くないね、全部が中途半端になっちゃってね、まあ力が分散しちゃったら良くないんだけどさ、ただ分散せざるを得ないだよなっていう、なんかもどかしい感じですけどもね、まあ頑張ってね、のらりくらりと生きていきたいと思っておりますというところ。じゃああと、私ですね、今週あったお話他になんですけども、じゃあ一個、お便りいただいてたんで、ちょっとそれを読んで今日喋りたいことをねちょっとご紹介したいと思うんですけども、ラジオネーム、チンポエリクソンさん、すいません結局ソープに行ったんですっけっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。行ってませんね、まあ、行ってないんですけどね、もう行った時になったらソープの話しますみたいな話したんだけど、でも今日ちょっとね、ソープに関するお話ちょっとしたくて、っていうのも良くないなこのままじゃとね、足踏み状態でソープ何もね行動できないんで良くないと思って、コンビニで本買ってきまして、本の名前が シティヘブン首都圏版特別企画20ページ以上のボリュームでお届け、写メ日記大特集というね、これは何なんでしょうか。風俗情報誌っていうのかな、なんかもうタウンページみたいな厚さになっちゃってんだけどもさ、で東京、神奈川、埼玉、千葉とかで、でその中で、各エリアでの、ヘルス、ホテヘル、SM エステ、ソープランド、デリバリーヘルス、派遣型エステと、なんかいろんな項目が分かれていて、まあそのエリアごとでね、その辺が見れますというところなんですけども、まあこういうのもちょっと一回買ってみてさ、情報仕入れないと良くないなと思って。ね。ネットだけっていうのも、ネットはすごくいいのよ。で、ただ情報が、なんかたくさんありすぎちゃって、まとまってるわけじゃないから。一番まとまってるのは多分本なんだよね、結局。編集されてさ、わかりやすくまとめてますって本だから。なので、あんまり知識がない時にネットだけで調べても、なんかどこを見ていいかわかんなかったりもするのでというところで、本ちょっと買ってみたんですけども、まあ、何とも言えんなっていうところなんだけど、ただこれを見て思ったのは、まあ、私ソープ行くと言って、まあ結局まだ行ってないんですけど、で、ソープ、行くって言ってるから、まあ行かないといけないなと思ってるんだけど、ただ、ソープじゃなくても、その、女遊びって言うんですか、そういう風俗遊びというか、っていうのを考えたときに、そのデリヘルとかであれば現役 AV 嬢とかもいるわけだったらそっちの方がなんかいいんじゃないかなと、納得できるんじゃないかなとちょっと思ったりはするわけよ。で、そのいわゆるデリヘルっていくつかパターンあるんだけど、デリバリーヘルスだからさ、まあ、デリバリーね、運ばれてくるわけですよ。なんだけど、そのいわゆるその辺のヘルスってホテヘルっていうのとデリヘルっていうのがいいでさ。ホテヘルは、まあラブホテルに俺がいると、そこに来てくれると。それがホテヘルかな。で、デリヘルに関しては、まあデリヘルも、まあホテルにも来てくれるんだけど、おそらく家に直接来てくれんのよ。本当にもうデリバリーピザ感覚ね。もうピッポッパと言って、ね、この一番人気のこのピザください、L サイズで、つったらさ、わかりましたって30分で来るじゃない、そんなレベルよ多分ね、ピザ感覚ね。それで女性がね来てくれるとね、そんなところを考えると、自宅に AV 女優が来たら面白くないですかと思うわけですよ。で、いろんなところをちょっと調べたところ、いいデリヘルのサイトがあって、で、そこはもうパネマジとかはないわけ。ね、パネルマジック。ね、フォトショップでいっぱい加工してるね、写真掲載されてますから、それ騙されちゃう人多いっていう話ですけども、それの心配がなくて、そこはね、動画が上がってて、その子の動画で、で結構動くというか、もう顔もわかるのよ。だ多少なりとも光を当てたりとかしてるかもしれないけど、それにしても結構動くとそれで影がついたりとかして分かったりするじゃない。だからその辺のチェックもできたのでいいなと思って、でデリヘル呼んでパイ釣りしてもらえればまあそれでいいじゃない。あとはなんかスマタとかでねフィニッシュでしょ、で家でみたいな、悪くないなとかちょっと思って、一つ選択肢として、まあ、ソープじゃないけども、で、ピンサロでもないんだけど、デリヘルでうちに呼ぶっていうのは一つ面白いかなと、ちょっと思ったりしたのでね、どれか、ピンサロ、デリヘル、ソープが、もしかしたら、第380回目の放送、あと3週後ですか、レポートできるといいなと思ってます。それ以上は語りませんけども、そんなことを考えてますというところのお話です。じゃあ、あと他喋りたいことなんですけども、そうだね、そう、3月の19、20、21、3連休なんだよね、土日月と。 で、俺ちょっと前から思ってたのが、3連休ある時には、旅行に行きたいなと、ちょっと思ってたのね。で、土日で行って、で、月曜日は、まあ、家のことをするみたいなさ、にすれば、まあ、その次の日の仕事にも響かないし、ということでさ、で、まあ、土日つってもね、土曜行って日曜日の夜には帰ってきて、ね、日曜日の夜はラジオがあるからさ、っていうね、このラジオに縛られた感じ、もう7年続けてますけども、そんなわけだから、だから19、20、21の3連休どっか行こうかななんて思ったんだけど、もうすぐなんだよね。あと、2週間後だよね。だから、いやー、今からどっか行くっていうのもちょっと難しいなとか、思ったりとか。で、3連休だからこそ、ねえ、オフ会じゃないけど、企画したらみんな来れそうかななんて思ったりとか。朝まで結構遊んだとしても、ねえ、あと2日間休みがあるんだったら大丈夫かなとか、いろいろ考えたんだけど。ねえ、もう3月始まっちゃったからねと思って。1ヶ月前ぐらいね、アナウンスできればよかったかなと思ったんだけど。いや、もうあと2週間しかないから、今ね、アナウンスして、で、ポッドキャスト配信されて、みたいな。考えるとね、10日ぐらいしかないじゃない。判断するまでに。いや、判断するのもすぐだよね。それでも参加するのが10日後なんだからさ。そうするとなーとか思って。でもみんな春休みとか入るわけじゃん。その、中高、大学生。そしたらちょうどいいタイミングなのかななんて思ったりもするしさ。で何すんのって話になっちゃうんだけど。まあ、飲むか、運動するか、そんなところだもんね。何、ボーリング大会？いやー、ボーリング大会やってもなー。1時間、2時間じゃん。で終わっちゃうもんね。で、卓球大会？もう、経験者しか無理だもんね。もうこのさ、卓球の力の差っていうのはさ、経験してるかしてないかだけなんだよ。1ヶ月やったやつと、ね、何にもやってないやつの差が激しいんだよ。あのスポーツ。それをさ、ね、俺も、いわゆる副部長的なところまでやった人間ですよ。そんな人間は、もう、ちょっとね、天と地の差になってしまいますから、ね、下手くそですけどもね、3回戦止まりの人間ですけども。なんでな、卓球もな、とか思ったりとか、いろいろするんだよな、と思って。でも、何かしらなんか、しないといけないなと思っていて、オフ会じゃないにしろ、俺が、新しいことを何か、行いたいなと、ちょっと思ってるので、旅行日帰り、わかんないなぁ。でもなんか19日、20日と、20日と何がね、ちょっとやりたいなと、ちょっとそんなこと思ってますっていうところで、ね、何も決まりませんけどもね。ソープかな？わかりません。そんなところです。じゃあ、あとね、いただいてるお便りをちょっと読んでいきたいです。ラジオネーム120番さん。もう、一生独身でいいじゃん。結婚してるやつ見てみろよ。金はないわ。自分以外のやつに金使わなきゃいけないんだぜ。そこだけ世間に、足踏み揃えるなよ。周りが嫁といようが、ぶっさいくなガキを LINE トップ画面にしようがさ、大変そうだなって笑っとけばいいじゃん。もっととんがっていけよ。熱くなれよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。ねえ、こういうお便りいただきますけど、結婚したいんだよ。ねえ、結婚したいんだよ、本当に。もう結婚したいの。今年結婚したいの。いや、まあ遅くても来年結婚したいの。今年は同棲したいの。せめて。いや、ごめん。せめて彼女欲しいんだよな。本当に。まずい。このままじゃまずいと思ってる。なので、じゃあ3月19日、その3連休初日は、なんか婚活的なことをしようかな。わかんないけどさ、一生独身でいいじゃんって言うけど、いや、俺が、もともとね、独身でいいじゃんって思ってる人間だったらいいのよ。でも俺はもう、昔から、学生の頃から、結婚したいっつってんのよ。ずっと。だから結婚しないとダメなんだよ、俺は。したいの、結婚。何回言うんだって話だよ。そんぐらいしたいんだよ、俺も。 だからさ、じゃあオフ会3月19日は、童貞ネット聞いている女性を集めたオフ会しましょうかね。公開お見合いみたいな。まあ、しませんけどもね。したところでさ、いつも言いますよ。オフ会した時に、女性の方誰か来てくれたら嬉しいですとか言うんだけどさ。で、実際女性来た時どうすんのって話じゃん。で、しかも、今みたいなさ、公開お見合いですとか言った時にさ、じゃあ、女性がね、何人か集まったとするじゃない。で、俺が、ね、男1、女性4とかなってるとするんじゃない。なんだこれなっちゃうじゃん。これ無理だよって、この場回せないよってなるじゃん。なので、まあ無理なんだよなーってちょっと思うんだけどさ、結婚したいよ俺は。お金もないけど。ね。でも、なんとかなんだよ。贅沢しなきゃね、全然平気だと思ってますから。で、俺がパートすりゃいいじゃん。ね。奥さんに正社員で働いてもらって、俺がパートすればいいじゃん。なんで俺が楽しようとしてんだって話なんだけどさ。そんな生活どうですか？ね。俺をね、収入的に支えてくれる女性、ね、募集中です。最低、みたいな。とか言ってさ、パートでいいよってなって俺がパートし始めたとしても、それはそれで不安になっちゃうんだよね。このままでいいのかなって。もしね、その、離婚とかになっちゃった時、結局パートしかしてなかったら、もう潰し効かないじゃん。死ぬしかないじゃん、みたいな。お父さんに掃除婦として雇ってもらうしかないじゃんになっちゃうからさ。結局ダメなんだよね。どんな状況でも不安なんだよ、俺はね。多分、ポッドキャストで食えるようになったとしても、いや、このポッドキャストだって、いつまでこんな風にできるかわかんないし、思ってまた不安になっちゃうと思うんだよね。何でも不安なんだよ、俺は。ね。だからダメなんだよな。ポンコツなんだよなって、そんなことを思いました。じゃあ、アートをいただいてるお便りです。ラジオネーム、どれにしようかな。ちょっと長いのが多いな。他の読もうね。ラジオネーム、さくらさん。覚醒の剣。ね。私最近ずっと提唱してます。無性を超えた、ね。オナニーのネクストステージ。覚醒ってね。最近ずっと言ってますけどもね。このキャッチコピー、ちょっと流行んねえかなと思ってんですけど。その覚醒の話。覚醒の剣。先週の放送を何度か聞いたのですが、要は、チンコ付近の皮を引っ張らせた状態をキープして、その状況で射精するってことでしょうか。いつも前傾姿勢のバイクに乗っているので、そこから姿勢を正したのですが、どうも気持ちよくありません。これって気持ちいいオナニーになるんでしょうか。それとも、作業としての処理活動なのでしょうか。今週も楽しく聞かせてもらいます。あ、就職と恋愛の件は一理あると考える、感じるところもありますね。恋愛ノウハウ本を執筆してみてはというお便りいただきました。ありがとうございます。この就職と恋愛の件ね、先週ちょっとお話ししました。恋愛はね、待っていても起きないぞと。ね、アルバイトもそうでしょと。アルバイト何にもしなくてもアルバイトってね、やりませんかって来ないでしょ。求人誌買ってね、とかネットとかで求人見て電話してね、面接して採用みたいな、そういうことですよと。恋愛もと、勝手に向こうから来ませんよとね、いうお話したんですけどもね、一理あるんじゃねって、ね、恋愛ノウハウ本書いてみてはってことなんだけど、ただこの理論で俺に彼女ができればね、執筆しようかなと思うけど、できないからまだね、もう机上の空論マンだからね、よくないんですけども、あとね、その、今いただいていたお便りの中で、覚醒の話。チンコ付近の皮を引っ張らせた状態をキープして、その状態で射精すると。合ってます。ね。そういうことですよ。だけど、まあ、実際にやってみたときに、あんまり気持ちが良くなかったということなんですけど、これはね、難しい。その、気持ちのかどうかっていうところになってくると、人それぞれになってくると思うんだけど、なんか新しいことをしてるなって感覚があるから、私は、この金土も覚醒しました。 覚醒しましたって言うとなんかすごいね。なんかね、今まで秘められてたパワーを解放したのみたいな感じになるけど、ね、挽回しましたみたいな感じになってるけど、もうね、覚醒できるね。ほぼ余裕で、気持ちいいっちゃ気持ちいいよ。そのチンコ自体に刺激があるわけじゃないけど、内部から来るグググググっていう感じはあるから。あとね、俺覚醒してて思ったんだけど、ちょっとチンコでかくなった気がするんだよね。わかんないよ、これはなんかわかんないけど、そのチンコを手でしごくっていう行為で、なんかチンコを抑圧してる感じがするかもね。それがチンコの皮を下に引っ張ってるだけでやってて、特に手でね圧力をかけてるわけじゃないから、そういう意味でもしかしたら解き放たれてるのかもしれない、チンコが。よくわかんないこと言ってるね。でもそんなことちょっとね感じたので、なかなか覚醒、今のところいいなと思ってるかな。まあそんなところかな。他にもちょっとなんか覚醒についていくつかお話ししたいこともあったんですけども、もうね忘れてしまいましたね。なんだっけな。でも別に大したことじゃないんで、いつもどうせチンコに関することだからさ。まあね、思い出したらちょっと覚醒についてはね、お話をしたいと思います。それではお時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、あとは読めていないお便りなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ今週、まあどうでもいいお話ねいくつかありますから、ご紹介だけなんですけども、昔さ、ヤッターマンコーヒーライターって流行ったでしょ。流行ったのかな、今の若い人はどうか知らないけども、まあ俺たちぐらいになってくると、ヤッターマンコーヒーライターってのね、まあ続けて言ってみたいなことを流行ったんだよ。でまあ続けて言うとさ、まあ途中でさ女性器の名称が出てくるっていうさところなんだけど、これ俺ヤッターマンコーヒーまでは意味わかったのね。うん、まあね、女性器出てくるよねって。最後のライターが全然意味わかんなかったんだけど、絶対セットでこのライター出てくんのよ。何これって。ずーっと思ってたの、この35年間。まあ0歳の頃にこれを知ったわけじゃないからさ、まあ30年ぐらいなんでしょうけども。ヤッターマンコーヒーライター。ヤッターマンコーヒーライター。ね。なんかよくわかんない。ヤッターマンコーヒーライター。って思った。でも、最近、私が、ね、スロットの動画をちょっと見ているって話して、ヤルオさんの、ね、スロットの動画を見てるんだけど、そこでこの話題になったの。その時に、コメントでね、ニコニコ動画です、見てるんだけど、ニコニコ動画のコメントで、そのヤッターマンコーヒーライターのことをね、なんか、書いてるやつがいて。で、そこで気づいたんだけど、その、やったーね。で、女性器、ね。やったーマンコーヒーライターですよ。やったー女性器。で、次、じゃ残ってる言葉って、ヒーライターじゃん。なんだヒーライターってと思ったんだけど。まあ、クパーってことなんだなと思って。開いたんだなって。だやったー女性器開いたーっていうね。いうことだったんだということを、やっと分かりまして。あの、ライターの謎、溶けてちょっとスッキリしたっていうね。何なんだこれ。バカなんじゃないかね。でも、長年のね、もやもやが、なんでいつもライターついてんだろうなって、いらねえよなと思って。ね。もうさ、女性器が開くっていう表現があんま分かってなかったんだよ。多分今までずっと。で、それで来ちゃって、今は分かって、ってるけども、多分最初にそれを考えたとかね言った時に開くっていう表現を使うものって認識がなかったから全然わかんない状況だったからね。で改めてそれを考え直すところもなくて今まで来てましたけどもね。やったー女性器開いた ね、クパーっていうお話だったんですよというね。そんな今回発見がございましたというところです。じゃあ、あとは、そうだね、他のお話、そう、確定申告したいななんて思って今週生きてきて、で、今日起きたら確定申告ちゃんとやろうと思ったんだけど、結局やらずに今の時間になっちゃったんですけど、いろいろ見たら、なんか保険の関係、生命保険とか医療保険とかの辺のやつがないんだよね。ないっていうのは、そう、書類っていうか今年の分とかなんかもなくて、多分今回新しいところに転職した時に渡しちゃってるっぽいんだよね、年末調整で。まあ、会社員だからさ、年末調整してれば別に確定申告わざわざすることもないんだけどさ、まあ、FX の負け分とかその辺だけね申告しようかなとか思ったんだけど、まあ、今年はね、あれですよ、なんだっけ、去年桜ミクもらったやつあるじゃない、ふるさと納税、あれもしてないからさ、ふるさと納税してればね、もう確定申告絶対しなくちゃいけないなと思ったんだけど、それもしてないし、まあやる必要もね、まあほぼないかなっていうところもあるんで、ちょっと今年はやめようかなみたいなね、確定申告ね、え、やる気起きない、もうこれ以上俺のスタミナ減らさないでよ、キャパオーバーなんだからっていうところで、じゃあ確定申告しないね、今決めました。これでちょっと気が楽になるなね、まあ、そんな難しいものでもないんだよ。そういう書類さえ集まってれば、もうあとはなんかネットで数値だけ入れてプリントアウトしてさ、それ持ってきゃいいだけなんだからさ、大したもんじゃないんだけど、やんなきゃやんなきゃと。で、時間もさ、2時間なり3時間なり使うわけよ。もうそれが辛くてね、時間の使い方下手でね、まあ、そんなことをね、ちょっと思ってましたっていうところ。あと、今週お話、思ったこと。まあ、引っ越し、ね。まあ、今後またするかななんていうお話さっきしましたけども、引っ越しする際にさ、一個考えたいなってちょっと思ったのが、まあ、どこに住むかっていうちょっと判断する材料なんだけども、結婚したいなっていう子が住んでそうな町に、やっぱ住むべきだなと思った。かなって。ふとね。例えばだけどさ、まあ、いわゆる風俗街。風俗街が近い駅に住んでる子と付き合いたいですかって言ったら、いやってなるじゃん。西川口住んでますっていうこと付き合うってなったら、ちょっと躊躇するところあるじゃん。別にその子が悪いわけでもなくてさ。なんだけど、ねえ、うぐいす谷に住んでますとか、まあ、ごめんね、今、住んでる人いるかもしれないけど、イメージの話よ。ね。だから俺今住んでるとこだって俺もね、池袋の北口通って帰るから、じゃあ池袋北口住んでる人とか、ね、新大久保、うぐいす谷、西川口、ね。あとは、まあ、吉原とかね。そういうところに住んでますっていう子と付き合いたいのかっていうと、もうちょっと、違うところに住んでた方がいいかなみたいなところはあるじゃない？気持ちね。だから、その、知り合ったとして、そこに住んでる、ね、その周辺に住んでる子、とかさ、考えるとさ、じゃあ例えば、ね、俺がじゃあ、吉原に住みますと。ね、吉原に住むってすげえなってなるんだけど、吉原に住んで、じゃあ吉原にあるどっか喫茶店とか入った時に、なんだかんだがあって、ね、出会って、で、付き合う、付き合わないの話になる時に、ね、その、前段階まで行った時にさ、で結局どこ住んでんのってなった時に、吉原って女の子も言ったらさ、あーでも吉原住んでる子なのかってなるじゃん。だから、やっぱり住むところっていうのは、ね、自分の理想、なのかわかんないけども、ね、こういうところに住んでいる子と付き合いたいなとか、そういうところに住んだ方がいいんじゃないかなって、ちょっと思った。ね、だって西川口に住んでますとか言われてもさ、いや俺も住んでたよ、西川口。 ね、完全に風俗街ですけども。安かったからね、家賃が。なんだけどさ、西川口住んでますって言われたら、うーんってなっちゃうから。だから、ね、もうちょっと健全なところに住むって、ね。そして、健全なところに住んでることをお付き合いすると。の方がいいなって、ちょっと思いましたっていうお話。じゃあ、あとはね、他にお話なんですけども、喋りたいことはちょっとあともう一個だけ喋って、あとちょっとお便りをね、読んでいきたいんですけど、喋りたいこと。ラジオの話。なんか今日多いな、そういうのな。なんかでも、いろいろとなんか、日常的に考えきれてなくてね、このラジオで喋って消化するみたいなところあるかもしれないですけども。まあ、本名ラジオさ、もう初めて、昨日収録をしてさ、第10回目の収録だったの。なんか結構早いよねと思って、もう10回もやってんだとか思ってさ。で、本名ラジオ始めた時に言われてたことが、ね、俺の話は長いと。もっとコンパクトにまとめなさいという話をされてて。だけど、俺の持ち味は、この、だらついた喋り。まあ、だらついてはいないんだよ。ちゃんと喋ってずっと。だけど、前置きが長いっていう表現の方がいいかな。ね、前置きが長くて、っていう、ところが、まあ、スタイルじゃない言ったら。ね。なんだよ、スタイルって言ってね。そんなかっこいいもんじゃねえだろって話なんだけど。だけど、俺はそれが一番楽しいかなと思ってやってるんだよね。まあ、リスナーの方はどう思ってるかわかりませんけども。まあ、それでね、毎週聞いてくれてる人もいるから。まあまあ、悪くはないんだろうというところなんだけど。だから、コンパクトにね、その、放送時間を短くするとかっていうのに抵抗はあったんだけど。で、今回その10回目の放送を、まあ、収録した後、駅までね、帰るところをとぼとぼ歩きながら、いろいろ考えてたんだけど、ふとね、気づいたんだけど、これは、その、本で例えたら分かりやすいなと思って。俺のいつものラジオっていうのは、小説なんだなと思って。小説ってそういう、なんていうの、ちゃんと全部書くじゃない。で、その、心の中の心理描写とかもあるし、ちゃんとした行動も書くし、で、過去に遡って話とかもしたりとか、なんか、もうすごい、ちゃんと全部書いてさ、だからこそ、まあ、伝わる、時はすごくよく伝わると思うんだけど、だから今までは小説だったなと思って、で求められてるもの、短いラジオで求められてるのは漫画なんだなと思ったんだよね。さ、漫画もしっかりとしたストーリー性もあってセリフもあるんだけど、小説みたいに長くはないじゃない。わかりやすくインパクトのあるところで、で時にねちょっと遡ったりとかするけど、過去編みたいになるけど、でそこでも分かりやすくしてるんだよねと思って、インパクトあってメリハリあって、で内容もあってね、そんなところがあるから、だからこうやってフリーで喋ってるのは小説形式でいいと思うんだけど、やっぱり短い時間で喋るってなった場合は漫画っぽくやるべきなんだなってことを思ってさ、だね、なんか今日もずっと言ってますけど、その恋愛をさ、なんか仕事とかアルバイトとね、ちょっとリンクさせて考えてみるってのと一緒で、ラジオに関しても、小説とか漫画とかとね、置き換えて考えてみると、あ、なるほどなと、ちょっと思ったりするんだよね。だってだから、多分、今の状況って、まあ、小説って今言ったけど、長いセリフがいっぱいある漫画なんだよ、多分。だから、ちゃんと読んでくれる人はすごい楽しく読んでくれると思うんだけど、一般的な人は漫画なのにこんな文字多いみたいな、なっちゃうんだよ。だから、もっと言葉をね、選ぶ、まあ、結構選んではいるんだけど、もっと短くっていうかね、テンポよくとか、そういうことなのかなってちょっと思って、なるほどって思ったんだけど、で、そこからまたちょっとね、考えて、仕事はどうかなって思ったんだけど、今仕事でちょっと悩んでますから、何でも仕事に結びつけちゃうんですけども。仕事はね、4コマ漫画がいいなと思って。多分。4コマ漫画ってさ、その、一個一個のその4コマに対して、一番上にタイトルがあるんだよね。サブタイトルみたいな。だから、サブタイトルあって起承転結じゃん。仕事ってこうだよなと思って。例えば上司とかに何か話をしに行くときとか、その、小説スタイルで言ったらさ、 で、このラジオと一緒だから、一つの物事喋るのに30分くらいかかっちゃうじゃん。いやいや、ちょっとやめてくださいと。ね。パル内藤さん、ちょっと、話聞きますよ。ね。だけど、そんな1から10まで全部、ね、言われても、みたいな。要点まとめて言ってくれませんかってなっちゃうじゃん。なので、でもこれも、漫画形式にして伝えたんだとしても、長いんで、やっぱりね。だ4コマ漫画形式で、仕事は進めるべきだなと思って。だから、要点ですよ。いわゆる、タイトルがある、サブタイトルがあるから。サブタイトルを伝えるんで、最初にね。仕事では。で、その中で、あ、その件ですか？じゃあ、どういう感じですか？って、そこで、起承転結を喋るわけじゃん。メールとかもそうだよね。長いメールになんないで。ね、ビジネスメールもさ。件名の方にサブタイトル入れようよと。で、内容はさ、4コマ漫画通りに、ね、4つのブロックぐらいで終わらせりゃいいのよね。って思った。ね。そんなわけで皆さん、仕事に悩んでる方、ね、まあ、俺より仕事できないやつなんていないと思うけど、4コマ形式で、ぜひ仕事をしてもらうといいかななんて、ね、ちょっと思いましたと。ね、本書こうかな。仕事は4コマ形式でやれみたいな。新書。ね、ベストセラーだな、これな。と思いましたというところ。ね、もし、執筆活動してる方、このネタ使いたいなという方いらっしゃいましたら、ね、ご連絡お待ちしてます。ちょっと印税ください。ね、そんなところです。じゃあ、お便り読んでいきたいと思います。先週ちょっと読みたかったんだけど、読めなかったお便りがいくつかあるのでね、これを読んでいきたいんですけども、ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。パルさんが以前おすすめされていた、好きなことだけして生きていく、著者、心屋仁之助という本を読みました。しかし、内容が全く納得いきません。パルさんは、アニメ批評をするとき、設定ガバガバなアニメは好きじゃないという趣旨を発言をしていたと、していた気がします。この本の設定もガバガバすぎませんか？自分にとって都合がいい展開になるというテンプレクソアニメ的な本だと思いました。相談者が著者のアドバイスを受ける。相談者が思い切って行動する。あ、違いますね。一個飛ばしました、ね。クソアニメ的な本だと思いましたの後は、なぜ好きなことだけして生きていくことができるのかということのうまくいく展開しか書いていないです。相談者が、著者のアドバイスを受ける。相談者が、思い切って行動する。意外とすんなり物事がいい方向に進む。以下、別の事例で同じ展開のループ。自分には価値があるのだから、わがままに行動しろ。かっこ自分的解釈。ってことが書いてありますが、行動を起こすだけでうまくいくの一点張り。自分に都合が悪い展開が起きた時に、どう対処すればいいのかの説明がありませんでした。この本の事例の一つに、会社で有給休暇を申請することをためらう人が思い切って申請したら、意外にあっさり上司が承認するとありました。現実では、有給休暇は自由に使っていいぞ。かっこ。ただし、業務に支障が出ない場合に限る、という展開になると思います。パルさんはこの展開に納得できるんですか？もしかしたら、この本は、醜いアヒルの子のような、本当は価値があるのに無価値だと思い込んでいる人だけのための本なのかもしれません。だから私のような無能は、この本のような行動はできないから嫉妬して批判しているだけかもしれないです。パルさんは今でもこの本の価値を認めてますか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。このお便りね、読みたかったんですよ、ずっと。ね、先週読もうと思ったんだけど、ね、ちょっとお時間なくて読めなかったんですけど、今週なりましたけども。私がね、無職の時に迷ってる時に手にした本、好きなことだけして生きていくと、本ありましたけど、意外とね、俺はね、未だにいい本だと思ってる。今のね、ご指摘いただいたところを含めて、いいなと思ってるんで、まだね、だから何なんだろうと思うんだけど、ま、言われてるのはさ、結構もう設定ガバガバなアニメ展開じゃん。ね。もう自分のね、都合のいい展開になるというテンプレクソアニメと いう感じなんだけど、だ難しいよね。ただやらないで後悔よりやって後悔しましょうっていう趣旨でもあると思うの、この本は。やっぱり自分にはね、何の価値もないし、何の力もないし、何やってもうまくいかないし、ほんとゴミだしと、ね、ポンコツおじさんだしってなってると、何にも挑戦できないじゃん。だ今まで何やっても失敗したかもしんないけど、もしかしたらさ、ちょっと頑張ってやったらうまくいくことがあるかもしんないじゃん。他にもね。今まで9個失敗してきたけど、まあ、10個目挑戦したら、まあ、いつもよりはちょっと良くなったなと。ね、一般的よりは全然低いかもしんないけど、まあ、今まで挑戦したものの中では結構良かったなとか、あるかもしんないけど、もう臆病になっちゃってるからさ。だから、なんか意外と、そうやってなんか縮こまっちゃってる自分がいるじゃない？これはなんか、ずっとこうやって生きてきた中でさ、積み重ねてきたものがあると思うから、それで、いや、でも俺がやってもなーって思って挑戦すらしない人は多分いると思うのよ。俺もそうだし、あんまね、なんか大きなことしないからさ。だけど、なんか、それで、やらないで、結局10年、20年経った時に、いや、あの時やって、ってたらまた違ったのかなとかって思うこともあると思うんだよ。だから、やってみるってまず一つ、とても、なんかやった方がいいかなと思うんだけど。で、意外とやったらやったで、うまくいくときもあるじゃない。例えば、このラジオ、ね。うまくはいってるかどうかわかんないけど、一応7年続いてるじゃない。で、これもさ、俺、ねえ、ずっと伊集院さんのラジオ聞いてたけど、って。だからといって別に喋れるかどうか全然わかんないし、って言って、やらなかったら、この7年もないじゃない？だから意外と、ねえ、だって俺人前で喋れないんだから、本当に。人前で喋るのすごい苦手なのよ。友達の前では喋れるよ、ほんと少人数だったら。だけど、なんか改まってさ、多くの人になんか喋るとかってすごい苦手だから。ねえ。だからそれで尻込みして結局やんなかったらさ、今もないじゃないって思うと、ちょっと少しプラスなイメージをしてみるのも一つかなって思ったりはする。実際本当にどうなるかわかんないけどね。だから、そんななんか、俺はダメだ、俺はダメだで結局何にもしないで、終わるのは良くないよっていう、ちょっと極端な言い方をしてるところあるけど、あ、で、さっき一つ例でさ、あったけど、会社でね、有給休暇を申請するのためらってる人がいて、思い切って申請したら意外とね、まあ、通るよという、まあ例が出てたという話なんだけど、これはさ、多分、本当に有給休暇を取れずに、ね、有給休暇がなくなっちゃうって人いるじゃない。あれ2年ぐらい使えるんだっけ？有効期限みたいなあると思うんだけど。だけど、その2年経った時に結局、有給が余ってて、何日か消化できないで終わっちゃうってのあるじゃん。まあ、俺はそんなことしないけども、そういう人結構多いらしいからさ。で、別にね、会社はそれを、有給分を買い取ってくれるとか、お金に換算してくれるわけでもなく、普通になくなっちゃうっていう、ね、パターン。あるらしいので、でこの人たちはやっぱ自分がいないと会社回らないって思っちゃったりとか、でこんなみんながみんなね残業してみんな有給取れてないのに自分が取っちゃまずいかなとか思ってで言ってもなんか通らなそうだしとかで勝手に思い込んじゃってるってところもあるじゃん。でも意外と言うとまあ、もちろんその業務に支障が出ないようにするのは当然なんだけど、で別に土日が休みでさ、ちょっと旅行に行きたいなーって月曜日か金曜日どっちかにちょっと有給取って3連休にしてちょっと旅行行きたいんだよなーって思っててさ、で意外と言ったら、あ、じゃあね、あの金曜日休むんだったらその金曜日はね、あの1日まあ1週間ね5日ある中4日になっちゃうから、まあ、うまくそこで散らばせて ね、やって、あとは引き継ぎとかちゃんとしてくれればいいよ、という話になるんで、ね。うまくいけばだけど。それか、ね、ちょっとその週はもしかしたらダメだけど、次のね、週だったらいいよとかさ。わかんないけど。でも、やっぱりなんか、言いにくいなとか、断られちゃうんだろうなとかって、自分の中で思い込んじゃってて、言えなくなっちゃってて、っていう人も少なからずいると思うから。そういう意味では、なんか意外と、自分で勝手に躊躇しちゃっていることが、世の中は多い、かもしれないよねっていうのを気づかせてくれる。かといってね、それで、有給休暇申請した人がいるかどうかわかんないけども、あ、そういう風に思っちゃってる一面もあったな、なんていうことに気づくことが、この本はすごくいいかなと思って。ね。それをもとに、まあ、行動するとは、ね、また別なんだけど、気持ちの問題ってところもあって。それが分かってる中で申請する。分かってる中で申請しないっていうのはね、またちょっと話違ってくるので、まあ、そんなところかなっていう。ただ、本当に、ポンコツの場合、まあ、俺も結構ポンコツだから何とも言えないんだけど、ねえ、ほんとなんかもうこんなじじいになってね、子供のお使いだよそんなのって言われたら、俺もなんかあーってなっちゃうんだけど、ねえ、ごもっともだけどあーってなるーっつって。なんだけど、でも、多分何かしらあるじゃん。人間って。すげえポンコツだとしても、俺例えば仕事できない。ね。これはもう自他ともに認めるところですよ。俺は仕事ができません。だけど、職場の雰囲気をちょっと良くすることはできますと。だからビジネスマンとして、なんかお金的にね、プラスなことを生み出すことはすごい得意じゃないよ。苦手。だからそこだけ見たら、ほんと使えないね、おじさんなんだよね。何やっても。遅いし仕事。ね。ちょっとメール返信しようかと思ったら1時間経ってるし、みたいな。ね。ダメだなーって思うんだけど、話しながら本当俺ダメだなと思うんだけど、でも、職場の中の雰囲気をちょっと良くするっていうことで考えれば、多少ね、人よりは秀でてるかなって思うところはあったりするの、たまには。なので、もう、ね、一つの価値観だけで見ちゃうと、本当にポンコツポンコツポンコツになっちゃうんだけど。でも、ちょっとしたところで、ポンコツじゃないところもあるかもしれないから。多分ね、全部が全部ポンコツな人って多分いないんだよ。何かしら、ね、気持ちあると思う。ただそれが、なんか、本当にプラスなのかっていうところもあるけど。いやだって、会社としてさ、利益を生まない行為なんて、そんな、ね、いいことじゃないけどさ、ね、雰囲気がちょっと良くなるぐらい、どうかなって思うけど、でも、まあ、人よりちょっとそこは長けてるっていうところあるかもしんないから、全部ポンコツじゃないよねって思うので、その辺を探してさ、じゃあ、もしかしたら、ね、チャレンジしてみたらポンコツじゃない一面が見えるかもしれないのに、でも、勝手に自分で、ね、自分を、なんか、見限っちゃってるみたいな。まあ、良くないよねってところで。で、それでちょっとその、最初の話に戻って、ね、繋がっていくかなと思うんだけど、まあそんなところ。俺は未だにいい本だと思ってます。ね。好きなことだけして生きていく。まあいろんな視点があるなっていうことを理解するってだけで、俺はいいと思う。それを実践するってわけではなくても。ね。ああ、なるほどなっていうぐらいで。まあ少し救われるところもあるかなーとは思いますよっていうお話。ね。こんな、ね、お話長くしちゃいますけどね。でもいい本だと、うん、思うな。未だにね、そんなところ、もし気になる人は童貞ネットのホームページ行くと、トップの上の方にね、心谷陣之助さんの Amazon のリンク貼ってありますから、まあ、そこから買えますから、ちょっとまあ見ていただくといいんじゃないかなと思います。あとは、ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは、以前5年ぶりに彼女ができたという書き込みをしたなんぞこれです。書き込みを読んだ後にパルさんがどのように出会ったのか、どのように発展したのかをモデルケースとして教えてほしいと言っていたので、簡単ではありますが書き込みたいと思います。僕はドラッグストアで働いているので、その店舗で働いている、バイトの子 かっこ学生やフリーターと仲良くなる機会があります。なので今回できた彼女はバイトの子に紹介してもらった女の子でした。今まで何度も店舗の移動は経験していますが、どの店舗にも一人は自分の好みの子や趣味が合う子、かっこ僕の場合は音楽がいたため、そこから仲良くなって出会いのチャンスを得るということが多かったです。ただ僕は本当にヘタレだったので、 2,3 回飲みに行ったり遊んだりするものの告白することができなかったり、あとあとその女の子に彼氏がいたことがわかるとかでチャンスを逃していました。そんな中パルさんのラジオに出会い、女の子と付き合うのは若いうちにアクションしていかないとダメだと感じ、今回は告白まで行くことができました。小売業じゃないパルさんにとって参考にはならない話で申し訳ないですが、僕の場合はこんなんでした。何も行動しないと出会いはないので、やっぱり友達の紹介とかが一番いいのかなとは思います。パルさんは友達が多そうなので、そこから出会いのきっかけがあると思いますよ。あとは告白する勇気とまめに連絡を取る努力さえすればいけますよ。かっこ僕は半年間毎日 LINE のやり取りをしていました。無駄に長文失礼いたしましたっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。どうだいねえ、参考になるでしょう。今彼女がいないね人たちいっぱいいると思う、このラジオ聞いてる人で。モデルケースがないんだよあんまり。でどうやって付き合ったんだとかさないんだけど、こうやってね付き合った経緯を聞くと、なるほどこういうパターンがあるのかとね。まあそんなことをね教えていただきありがたいなというところなんですけども、5年ぶりに彼女ができたとね。でその働いているところでのその同僚というか、そのバイトの子の紹介と。すごいね。でもなかなかないよね、働いててさ、バイトでも普通のお勤めでもわかんないけど、同僚に違うところにいる女の子を連れてきてもらうわけじゃん。それってすごい話だよね。だって合コンとかなんだろうけど、いやーなかなかハードル高いなってここで思っちゃうところもあるけど、でもね、ラジオネームなんぞこれさんはこのラジオを聞いてだよね踏み出すことを決めてるわけ。やっぱりね、その女の子と付き合うのには若いうちにアクションをしていかないとダメだとね、このラジオを聞いて痛感したんだよ、ね、この俺の不甲斐なさ、ね、あっという間にジジイになっちゃうって、ね、ジジイになってもうだうだうだうだ言ってて結局動いてない、ダメだこれ、これじゃ絶対女の子と付き合えないよって、ね、女の子と付き合うにはもうアクションアクション、しかもそれを若いうちにやんなきゃって気づいたね。正解、正解だからこそ彼女できてるって話なんだけども、だからなぁやっぱりね、その二つなのよ。例えば今言ってる若いうちね、そしてアクション、この二つが混ざったら最強なわけじゃん。今の俺は若くないからアクションしかできないでしょ。なので若い皆さん、まあどこを若いと定義するのかわかりませんけど、20代までの皆さん、30いってない皆さんね、あなたたちはまだ若いよ。ね、若いと私が定義しますから若い。そしてアクションできますよ。二つ合わさったら最強ですから。これはいけるよ。俺にはもう持ってないもん。ね、若いがないから。アクションしかできないおじさんはもうちょっと未来真っ暗ですけども、皆さん、若い皆さんはできますよ。ね。なので、で、実例があるから、こうやって。5年ぶりに彼女ができたって話なんだから、これも気持ちの問題、結構多いと思う。世の中気持ちの問題って。ね。なんか、頑張ればできるとかさ、やる気が足んねえとかさ、そんなこと言ったりする人がいてうぜえなって思うところもあると思うけど、その、気の持ちようで結構、人の行動は変わるし、発言も変わるじゃない。だから女の子を目の前にしても、俺なんてって思ったら何もアクションできないけど、そこでまあなんか自信を変に持つっていうのもまた別なんだけど、女の子を前にしてもしかしたらね、 このタイミング、何かアクション起こしたら何か起きるかもしれない時に、俺なんて何もしないよりは、じゃ、その時俺の顔思い出してよ。ね。やべ、パルナイトになっちゃう、このままだと。って、でも俺まだちょっと若いし、ここ行くしかねえってなったら、いや、俺なんてって言ってらんないんだよ。ね、行くしかなくなっちゃうの、その時。ね。もう若いうち、プラスアクション。今しかねえってなるから。なので、じゃあ、ほんと女の子を前にした時、ね。一歩踏み出すか否か考えた時に、俺を思い出してくれ。ね。絶望するから、その時に。ダメだ、あんなおじさんになっちゃダメだって。もう30も半ばなのに、子供のお使いとかって会社で言われちゃうおじさんにはなっちゃダメだって。ね。したら、女の子にもちょっとアグレッシブにいけるでしょ、ね、そんな感じですよ、と。ね、こうやってちょっといくつかね、モデルケースもらうと、なるほど。こういうパターンあるんだなって。いうところでさ、参考になるかなと思うんで。むしろ、ね、こういうパターンで成功してんだから、一回これをなぞるべきなんだよね。だ、職場の子、ね。バイト先の子とか、と、仲良くなって、ね、趣味で何かしら仲良くなって、そこからの派生で、まあ、紹介してもらうと。ね。これを一回、目指すべきなんだよね。でも、いや、難しいな。今だって職場で話せる女の子ってさ、もうみんな20代前半なんだよね。新卒2年目の子とかだからさ、そんな子に女の子紹介してよとかやべえやつじゃん。ジジイなのに。やばいやばいやばい。ねえ、そんな社内で噂になっちゃったら大変だからな。まあ、そんなところ。ねえ。でも何やら、その、若いね、その社員の子のお姉さんが、ね、実の姉が、何やら美人だという噂がね、ちょっとね、小耳に入りまして、年齢もね、そんなに俺と遠くないらしくて、30ちょっと超えたぐらいのね、女性らしくて、いいなぁ、紹介してくんねえかなぁ、って思ってるんだけど、そんなことは一言も言えずにね、まあ、ここまで来てますけども、っていうところです。じゃあ、そんなんで、あとはいただいてるお便りちょこちょこ読んで、いこうか。ラジオネーム、競馬能さん。こんばん、ま、こ、ね。言ってませんよ。ね。大丈夫ですよ。言ってませんよ、みたいなね。吐いてませんよ、的なこと言ってますけど。パルさん質問です。パルさんは以前、女に会ったら、まずそいつを肉便器だと思えとおっしゃっていましたが、今もその考えは変わってないのでしょうか。女性バッシングはやめたようですが、でも実際いいですよね、肉便器。超エロいっすよね。佐々木のぞみ開発して、ところ構わず発情させたい。と、肉便器もののエロ小説を探していたら、なかなか面白いものに当たったので、衝動的に書き込みました。目指せ、一家に一台肉便器っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。肉便器ね。なんか北野キーちゃんのスレを見るとね、肉便器っていうね、そういうのがちょっと書き込まれたりとかしまして、悪意を感じますけども、まあ、仕方ないね。そういう行動を取っていたんじゃないかと噂されるようなね、ちょっと行動してましたからね。まあ2ちゃんの人たちにはね、そんなこと言われちゃったりすると思うんですけども、まあ今はそんなこと思いませんよ。私は女性はとても尊い、ね、素晴らしいその生命体だなと思ってますから、肉便器とか、ねえ、そんなこと全然思いませんよ。オナホですよ。一番最低なこと言いましたけどね。女なんてのはね、オナホですよ、女の。ねえ、穴が開いてんだから、チンコ入れられんだから、ねえ。そんなこと全然思ってないですよ。ねえ、思ってないけども。だって、それが天下だろうがさ、ねえ、肉便器だろうがさ、それをもう使えないんだから、俺は。ね、なんで肉便器だろうが天下だろうがもう関係ないですけどね。むしろもうできなくていいんだって。女性はなんか安らぎの癒しの存在でいてほしいね。で、あの射精とかそういうね部分に関しては、俺はもう覚醒を手に入れたから、もういいから、セックスとかもいいからね。もう覚醒をいかにマスターするかだけを今考えてきてるからね、より、その、チンコの顔を引っ張らない状況でも、いけるようにしたい。 ね、そんなことを考えてますね。なので肉便器とかそんなのはもうどうでもいいですね。女はおなほね、これでいいですね。関係ないし、もう関わりねえしみたいな、ね、ところだけどさ。じゃああとお便りいただいてます。ラジオネーム133番さん、こんばんは。いつもパルさんの嫌な部分を楽しんで聞いています。特に自分ができないこと、仕事、ギャンブル、卒業、時間を守るなどには最大限の寛容さを求めるくせに、自分ができて人ができていないこと、女性の喫煙、肥満、離婚などには腸がつくほど非寛容なところが、ところとか最高に嫌な感じです。そのくせ自分をそこそこいいやつとか思っているところとか、うわーとか思いながら聞いています。長く聞いているとパルさんのあらゆる行動、言動のダメさが一貫していることが分かったりして、そのつながりを発見すると嬉しくなったりします。こういう聞き方しているリスナーは邪魔なだけですかね。よくパルさんが言う俺たちみたいな人間には完全に当てはまらないクソリスナーのザレ言でした。失礼というね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃあ合わせてもう一個読んでいこうかな。ラジオネーム137番さん、こちらね、今読んだラジオネーム133番さんに対してね、ちょっと入ってるんですけども、133番さんの、お便りすごくよくわかる。確かに私もそういう聞き方して楽しんでいます。特に自分をダメ人間だと言いつつも、ふとした言葉の節々から聞き取れる自分が可愛い、自分は面白い、自分は特別、周りの人間はクソというニュアンスのトークを聞くと、やっぱりパルさんは心底痛いやつだなぁと思って思わずニヤニヤしてしまいます。ソープの件もそうですが、この煮ても焼いても食えないどっちつかずなモヤモヤしたダメさ加減、散々伏線張っといてオチがつかない物語のようで、ある意味パルさんらしいと納得してしまいました。それと133番のお便りにもあったパルさんがよく言う俺たちみたいな人間ですが、あたかもリスナーをパルさんと同類のように喋っているように聞き取れるのですが、それを聞くたびパルさんみたいな人間はパルさんしかいないってと、心の中でいつもツッコミを入れてしまいます。こんなひねくれた聞き方をしていますが、パルさんの考え方や発想はとてもユニークで独創的なので、ラジオは本当に毎週楽しみにしています。今日も生で聞いていますのでよろしくお願いいたします、というお便りだきました。ありがとうございます。なんだかんだ言いながらね、楽しんで聞いていただいてるみたいで、それはとても嬉しいんですけどもね。まさかだったんだけどね、この中であった、俺たちみたいな人間ってね、俺ちょこちょこ使うんだけど、まあ、これはさ、もうやっぱりもう明らかに俺とは人種が違う人たちっているじゃない。でそういう人たちも聞いてくれてたりするから、ある程度俺に近い人っているよねと思っているわけね。例えばだから風俗行ったことある人、行ったことない人ね、こういうの分かれたりとかね、童貞じゃない人、あと童貞な人ね。まあ俺は童貞じゃないけど、まあ童貞寄りの方だしさ、まあそういうちょっとしたさ、区分けがあるじゃない、人間には。でそこでね、なんか真っ当なタイプの方と、あとその人間的にそういうなんか本来年を取ってけば特に何も意識せずに達成できるようなことをしてない人たちっているわけじゃん。まあそこをあえてね、俺はその俺たちみたいな人間って表現いつもしてるけども、でも俺たちみたいな人間っていつも言ってる時ってなんあれですか、そのあんま俺みたいな人間っていないのかね。ね、そんなことは考えてなかったんだけどさ、いるだろうとね。こういうなんかやっぱり風俗行くのにさ、すごい躊躇しちゃったりとかさ、いるよねって思ってさ、でも行ったことあるやつには分かんないからさっていうことでさ、そういう表現使ったけど、なんか そんなになかった。俺寄りの人があんまりいないのかもしれないですけどもね。まあそんなね、ちょっと不安になってくるね。これから俺たちみたいな人間っていう言葉を使うときね、とは言ってるけど、俺以外にいるのかしらみたいなこと思いながらちょっと喋りますけどもね。まあいないんですけども、まあでもね、そんな話も ね、踏んだり蹴ったり、まあ、いろいろとね、頑張って、こういうことしよう、こういうことしようって伏線張って、ね、結局やってみたら踏んだり蹴ったりってなんもなんねえ、みたいな。ね、俺らしいでしょ。その俺らしさはあると思うのよ。そこは、多分、その、前置き超長くした上で喋るからこその、俺っぽさが一番表現できるかなとも、思ってるんだけど。ね。まあ、それが結果面白いかわかんないけどさ。でもまあまあ、そんなこと考えながら喋ったりは、するんだけどね。で、あとね、やっぱり、自分がね、なんかその、なんだろう、寛容さをね、自分ができないことには最大の寛容さを求めるくせに、ね、自分ができていないこと、ね、にはなんか超がつくほど非寛容的なところ、ね、最高に嫌ですみたいな、ね、でも聞いてますみたいな、そういうこともいただいてますから。まあそうね、最近でもなさせて喫煙とかもしちゃってるじゃない。だからもう言えねえなと思って、喫煙者のことをクソバカにできねえなと思ってさ、なんだけど、でもね、やっぱり許せないものは許せないよ。ね、女性の喫煙許せんね。うん、ダメだねやっぱしね。あとデブ、うん、ダメだね。だって俺なんだかんだで、だから俺がやってるからって話じゃないんだよね。俺がやってるんだから、俺ぐらいの人間ができるんだからお前らもやれよって思っちゃうところあるよ。だって俺が一番ゴミなんだもん。ね、俺みたいなゴミができてるんだからそのぐらいやれよって思うんだけどさ。まあそことはちょっと話違うのかもしれないですけどもね。まあ価値観と言ったらね、それまでですけどもね。まあまあ、まあこれからもね、もうそろそろこういうね、なんか痛い考え方ね、改めたいなと思うんですけども、でも多分ずっとこれだったでしょ。このラジオもさ、始まってから今まで変わんないよ。あと10年経っても多分、じゃあ結婚できないですねみたいな思いますけども、まあそんな感じ。あとラジオネーム130番さん、パルさんこんばんは。もうすぐブルーシートの季節ですね。桜の下で新入社員イコール場所取りの義務はあるのでしょうか、というお便りいただきました。ありがとうございます。わからんね。お花見があるのかどうかわからんね。なさそうだけど、あるのかな。いやー、ないだろうな。多分聞かないしね、さすがにこの時期になったらそういう話出るじゃない。あったら多分ないと思う。で、今年はあるよみたいに なるかもしんないけど、でも俺新入社員だけど、そのうちの会社ちゃんと新卒がいるからさ、それ新卒にやらせるみたいよ。だから俺はあんま出てこないね、中途採用。まあ大丈夫でしょね、もうキャリアだから、キャリア転職組だから俺はさ、ね、へっぽこだけどもってところでございますね。あとは、ラジオネームボディーブロー田中さん、パルさんこんばんは。いつも録音で拝聴させていただいています、以前の放送で前、別の部署の方からパルさんの得意なアニメ関連の打ち合わせに同席させてもらったという話が気になりました。打ち合わせの人数が多いなら発言できなかったというのはわかりますが、少人数の打ち合わせでニヤニヤしていただけとか意味がわかりません。いなかったのと変わりませんね。もっと反省してください、お答えいただきました。ありがとうございます。反省してます。ニヤニヤしながらうなずくだけのおじさんでした。そりゃダメだよ。ここ2週間ぐらいでもうそんなのやったりとか、子供のお使いとか言われたりとか、もうダメだわね、ほんとダメだわ俺。まずいな、落ち込んでるんだよな。それタバコ吸っちゃうよ俺だってね。そのぐらいですね。俺がタバコ吸うぐらいだからね、相当だと思いますけども、ね、そんなところ。あとはラジオネーム134番さん、最近の覚醒の話と今週の、まあ、前回のね、恋愛の話、正直何喋っているか全然わかりません。パルさんが喋っているのは日本語なんですけど、内容が全く入ってこないんです。リアル日本語で OK 状態です。覚醒について反応欲しいと言われても、肝心の内容が意味不明では、こういう状態なのは自分だけなんだろうか。 自分のようなバカにも諸々の、ことを含めもうちょっとわかりやすく話していただけると助かります。あ、覚醒の話はこれ以上長々と話してくださらなくても大丈夫です。パルさん自身でお楽しみくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、覚醒と恋愛の話、まあわかんないよね。覚醒の話はもうさっきから言ってる通り、チンコの皮伸ばした状態ね、シコシコの子ね、下に下げた状態、これでこのなんていうの、そのチンコの刺激だけで射精するってことね、この状態ずっとキープってことよ。それが覚醒のまあ第一段階。完全体は何にも刺激なくていける状態だと思うんだけど、まだまだ修行が足りないんでね。でもそれでもいけると思いますんで、皆さんぜひ挑戦していただきたいと思います。で、あと恋愛に関しては、まあ、さっきも言った感じなんだけど、まだアルバイトで考えるのはいいねって思う。だ勝手に、だ一番悪いのは、その、自然に出会いがあって、ね、何かお互い両思いになったりとかして、で、付き合うっていう展開がゼロではないと思ってることが良くないと思う。ゼロだと思った方がいいわ。本当に。おそらく、じゃあそのパターンあるかもしんないよ。もしかしたら。だけど、そのパターンに入るまでの段階で何かやってるよ。で、これは、いわゆるアルバイトでいう求人誌を、ね、コンビニのフリーペーパーで持ってくるとか、ネットで、ね、タウンワークのホームページ開くとか、何かそういうのものに近い行為をしてんだよ。それがあって、ての、ね、女性と出会って、で、そこから、なんか、少し、意気投合して、みたいな感じになっていく。だから、何にもアクション起こさないで、何かが起きるってことは多分ないんだわ。自然とってのは、この世に存在しないんだわ。っていうのを、多分可能性で、いや、1% ぐらい、そういうのあるでしょ、みたいな。自然にとかあるでしょ、みたいな。思っている人いたら、それはないよと。ね。ゼロです。って思った方がいい。かなと思って。俺も勘違いしてたからね、そこはね。実践はできてないけども。ね。だから、その、直接的なアクションじゃなくても、間接的なアクションでも何でも、しないと、ね。アルバイトしませんかって急に家訪ねてこないから。ね。まあ、あるかもしんないよ。ちょっとしたね、何ウェイだかわかんねえのをやりませんかっていうので来るかもしんないけど、そういうもの以外来ないからね。だからあるよね、秋葉原の街歩いてればラッセンの絵買いませんかって言ってくる人はいるかもしんない。可愛いお姉ちゃんが、それと一緒だよ。言ってくるのはそうじゃないんだよ、それ以外がないからっていうお話なんでね。ちょっとまあもうちょっとうまい話ができるようになったらね、その話再度したいと思うんですけど、ただね、一つ思ってほしいのは、自然にはないっていうことね。これは絶対だわ。いや、モテるやつとかじゃ逆なんとかされんじゃんっていうかもしんないけど、それは仕事で言ったらバリバリ仕事してる人が他の会社からヘッドハンティングされる状態よね。じゃあそんなバリバリ何か恋愛に対してやってるんですかとか、ないよねっていうことだと思います。そんな話、なんかそういう、なんかさっきもね、いろいろ話出たけど、ちょっと意外とね、他のものに置き換えて考えてみるってことをすると、逆にしっくりくることもね、なんか多いなと最近よく思うので、まあ皆さんも今回ね、恋愛と仕事をね、ちょっと結びつけて考えてみたけど、他の、例えばガンダムに結びつけてもいいし、ドラゴンボールに結びつけてもいいんだけどさ。まあ、そんな感じで、なんか、こう、ね、ドラゴンボールで言ったらこれかな、みたいなね。とかすると、あ、なるほど、みたいな。納得、みたいな。あるかもしれないよね、っていうところ、です。じゃあ、そんなところかな。今日も長くなってしまったんでね。あと、頼り。そうだね、結構もらってるね。でもまあまあね、じゃあ読んでいこうかね。もうちょっと読んで終わりにしようか。ラジオネームね、 羊ガエル水族館さん、酔っ払って年下に可能性や未来云々を説教するのは本当にうざがられるから気をつけて、いくら自虐を交えても本当にうざがられるよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだよね、もうやめとく、もう言ったから、一回言った人には言わないよ、じゃあね。でもおじさん、みんなに幸せになってほしいなって思っちゃうね。若ければ若いほどで、若い人がそんなになんか、なんだろう、あんまり未来というか将来というか希望というか、そういうのをなんか見出せないでいるんだったら、ちょっとおじさんなんか言ってあげたくなっちゃう、背中押してあげたくなっちゃうね。ダメだよねって思います。あとはラジオネーム、チンポエリクソンさん、あの福山雅治でも46歳で結婚、まだまだいけるって、まだ余裕ですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。やめてよ、もっとね、切羽詰まらしてよ、あと10年時間あるじゃん、なっちゃうじゃん。でも福山雅治というあの完璧超人でも46っていう風に考えたらね、俺は、俺のパターンで言ったら102みたいになっちゃうじゃん、102歳みたいなね、もう天に召されてますけどみたいな、いやもう来世結婚できますよみたいになっちゃうから、ダメよ、今でしょね、今頑張るしかないでしょってところ。あとラジオネームガオガイガーさん、何がパルさんをそんなに結婚へ導くのでしょう、僕は人の話を聞いているとどんどん結婚したくなくなります、マドッチママみたいな人なら歓迎ですが、というお便りいただきました。ありがとうございます。ちょっと気持ち悪いんですけども、マドッチママみたいな人なら歓迎ですが、というのはね、ちょっとやべえ香りがしますけども、でもまあ結婚はさ、人の話聞くとね、あんまりいい話じゃないなって思ったりとか、ただ直接人の話聞いたのっていうところもあるよね。その2ちゃんのまとめ見てると、本当に結婚したくねえなって思っちゃったりするときあると思うの。でもそれ真実かどうかもわかんないしね、っていうのもあって、そこの情報が結構入ってきてて、うわー結婚良くないわーって思っちゃってる節は多分あると思う。なのでまあ、でも周りでもね、そんなに歓迎された結婚だらけなのって言ったら違うかもしれないけど、でもまあまあいいんじゃないかなーって。で、自分のね、家が、自分の家の中の結婚というものが、実家のね、そんなに悪くないなって思ってたから、まあ両親的には何かいろいろあったと思うんだけど、いざこざもあったと思うけども、でも個人的には子供としてはまあ悪くない結婚だなと思っていたから、それを見てるんでね、そんなに結婚に対してマイナスってこともなくね、いいなと思ってはいるんだよねっていうところですね。結婚に対してマイナスイメージはそこまでないんだよな。あと、なんとかやっていけるだろうっていうね、そのいつもね、石橋叩いて石橋壊していくタイプなのにさ、こういう時だけね、楽観的っていうのもありますけども、まあそんなところだね。あとは、ラジオネーム、ラジオネームプロフェッサー大月さん、話ぶった切って申し訳ないですが、今ラジオ聞きながらパズドラしていたら、プレミアガチャ引けるプレゼントが復活していることに気づき、何これ、何、もうやだな、おじさん、もうさ、こんな簡単な感じ、ね、読めるだろうって、パルさん、宅建とか取ったんだろうみたいな、ね、ところで書いたかもしれませんけど、読めませんよ。ねぎらい。俺、ダメだね。ね。でもいいんです。ね。プレミアガチャが引けるプレゼントが復活していることに気づき、ねぎらいの意も込めて、パルさんに送ってみました。できれば放送中に弾いてみて結果を教えてくれると嬉しいです、というお答えいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ放送中にパズドラをすることができません。なぜならば、このラジオ録音してるわけなんですけど、パソコンでも録音してるんだけど、たまーに録音止まっちゃう時があんだよ、なぜか知んないけど。なのでバックアップで、スマホの方で、 iPhone の方でね、録音もしてんの一緒に。だから今 iPhone 触ると雑音が入っちゃうんでね、ダメなんだよね。しかも iPhone に関しては途中でね、なんか 着信とかが来ちゃったりすると、録音って止まっちゃうのよ。その辺の、その、なんていうの。喋ってるところを録音ってできないのね、iPhone。だから、着信来た時に録音してたら、それ止まっちゃうの、一回。なので、今、機内モードにしてますから。ね。だから何のネットも繋がらない状態で録音だけしてる状況なので、これを動かせないんですね。そんな、ねえ、昔はね、スマホ見ながらね、で、メモとか見ながらさ、喋ったりもしてたんだけどさ、今は、そんな感じで、真面目にラジオやってるんでね、ラジオ終わったら、ちょっとね、確認させていただきたいと思います。ね。その時はなんか、じゃあつぶやきます。何かつぶやきます。ツイッターで。ね、そんなところです。ありがとうございます。じゃあ、あと、最後のお便りかしら。最後だけ、ね、じゃあ読んで終わりにしたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、まだ心や陣之助に傾倒してるのか。この際、もう信者になってしまったらどうだろう。本を全部買って、心や塾みたいなサークルにも入って、人生の師みたいなのを見つけたら、心が楽になるかもしれないぞ。あと、心や陣之助って、女性の支持者がすごく多いみたいだから出会いもあるかもっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。まだ宗教だよね、こういうさ、心の拠り所っていうのを、まあ、見つけて、そこにちょっと寄り添っていくことで多少ね、生きるのが楽になるってのは確かにあると思うんだよね。それは宗教だと思うのよ。神様にね、そういうので少し傾倒するというか。とはいえ、ね、ここがね、なんか俺のね、なんかゴミみたいなところだけど、そこまでしたくねえみたいな。ね。いいところは、なんか、取り込んでいくけど、でもなんかそんなに、ね、崇拝はしたくねえみたいな、なんかゴミみたいなところあるんだけど。ただ、あの本はいいと思ってんの。普通に。あの考え方っていうか。一部の考え方はいいなと思ってて、未だにいいなと思ってるんだけど、他の本もいくつか読んだんだけど、他の本で響いた本は一個二個あったんだけど、他のはそんなに響かなかったりもしてとは あるんだけどさ、だその心屋陣之助さんのそのね、塾みたいなのあるのよ。心屋塾みたいなさ、サークルがあって、まあ、そこでね、またそういう心の問題とかね、自信を持つにはとか、そういうね、セミナーじゃないけどもさ、やってたりすんの。いや、ちょっと行きたいなと思ったりとかした時もあるんだけどさ、そこまで入れ込んじゃっていいのかななんて思ったりするところもあるのよね。基本的にはさ、自分でどうにかしていかなくちゃいけないなとは思って生きてきてるからさ。で、その中でやっぱりでもどうにもなんねって時に本読んだりとかさ、そういうのあるからね。だからちょっとでもヒントをもらえたんだったら、あとはもう自分で頑張っていきたいなっていうのもあるからとか、いろいろあんだけどね。まあ、うだうだ言って結局なんかね、やらないよっていう話のタイプなんだけど、ただね、このサークル女性が多いんだよね。そうなんだよ。たださ、ってまたなっちゃうんだけどさ、こういう心とか考え方とかね、弱くなっちゃってる人がなんかそれを聞いたことで強くなってるね、そういうサークルじゃん。根本が弱い人なんだよね、多分みんな。で、そこで気づいて、それが本当に自分のものになってもう揺るがないってもんだったら、それはそれでいいと思うんだけど、だから根本がやっぱりちょっと弱いタイプの人間だと思うんだよね、俺も含めだけど。だからそういうところで知り合う女の人って大丈夫かなってちょっと思っちゃうところは正直ある。偏見だけど。ね。男だったら男で友達としてね、出会ったら面白いなと思うの。あ、こいつこういうなんか弱えやつなんかなーみたいな思って、一緒になんか遊んだりとかするのは多分楽しいと思うの。俺もまあそんなんだからよくわかるわーみたいな感じになるけど。で、女の子でも友達だったら面白いと思うんだよ。ただ、付き合ったり結婚するってなると、大丈夫かなって思っちゃうね。こいつやべえな、面白いなで終わんないじゃん。そこは難しいよねって思う。面白いんだけどね。そういう、でも面白いのかな、わかんないね。だ、結婚と友達が全く違うところを求めてるじゃない。 俺はさ、特に。それは良くないね。友達の延長で結婚でいいのにね。そうするとさ、超絶やべえやつもさ、こいつ面白いなって思って友達になるじゃない。こいつちょっとぶっ飛んでんなって、ネジが2、3本外れてんなって思って、こいつやべえから友達になりてえってあるじゃん。でも、だからってさ、こいつネジ2、3本飛んでんな、結婚してって。いや、ならないよな、やっぱしな。うん。だそんなところだけど、でも、ね、こういう関係はまた広がって、いろんな面白い人と出会えるかもしんないしね。だそんなところで、ちょっと高いんだよな、確かな。いろいろ調べたんだけど。まあまあ、ちょっとタイミング合えば、一回ぐらい行きたいなと思ってて、調べてさ、行きたいなと思ったところもあったんだよ。だから知ってるんだけど。ちょっとタイミングあったら一回だけちょっと行ってみようか。スペシャルウィークに。ね。まあ、俺も、ね、多分、今聞いてるリスナーの方たちの中でも、俺が一番多分、心屋仁之助さんのこと好きな気がしてますからね。毎回なんかちょっと、ね、心屋仁之助さんどうなんですかみたいなね、お便りいただくけど、そこでいつもね、俺がね、なんか、いや、いいんですよ、意外とって言ってさ、ね、ちょっとうまく話をしようかなと思っちゃうぐらいだからさ、あんまり皆さんはどう思ってるかわかりませんけども、私は未だにね、結構いいなと思ってます。ね、そんなところでございます。じゃあ今日もお時間長くお話ししてしまいましたけどもね、もう2時間ちょっと経ってますから、この辺にしていきましょうか。で、来週は、いつですか？来週は3月の13日の日曜日、また23時からやっていきたいと思います。もうホワイトデーだよ。どうしよう。ね、いや、どうしようって言うほどチョコレートもらってねえだろって話かもしんないけど、職場でもらってんだよ。だから、この職場でもらったチョコのお返しってみんなどうしてんのかをちゃんと今週リサーチして、どういう風に返せばいいのかをちょっと確認しないといけないんだよね。めんどくさい。ね。で、よくわかんないもんね。何返していいかわかんないし。で、西部とか東部とかさ、ね、いい百貨店あるからさ、そこでなんか買えばいいんだろうけどさ、いっぱいあってわかんないんだよね。ゴディバーでなんか、高いの買っときゃいいんでしょ？つまんねえな、そんなのって思っちゃう。ね。なんかちょっとイカれたのいいよね。一個、イカれた感じのね、センスあるやつ。行きたいけど、そんなんね、やってるとまた一週間、それ考えて終わっちゃうから。今週はね、新しいラジオのことを考えていきたいなと、思ってますから。まあ、とか言って結局バレンタインのことでね、一色になりそう。まあ、そんなね、ホワイトデーか、感じでございます。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、ね、この辺でね、終わりにしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。さようなら。